二三四，
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで、
よいしょ。はい、皆さんこんばんは。さてと、コータのニョキニョキラジオを、強引に始めてしまいましたが、MC のさてスパーホリノです。よろしくお願いいたします。この番組はですね、タケノコ書房という電子書籍発行集団があるんですけども、そちらの方で発行している、テンション低いな俺、発行している、電子書籍の紹介などをしながら基本ダラダラと雑談をしていく番組でございます。よろしくお願いします。はい、しまった、どこまでも持ち数が出て忘れちゃった、いや、はい、なんだっけ、はい、絶賛修羅場中でございまして、なんだろうな、さ、ちょっと今10時、まあ、20分ぐらいになってしまいましたけど、まあちょっと遅れたのには理由というか、単純に普通に編集さんから専門の編集さんから普通に電話がかかってきてまして、うん、この後こんな感じで寄ろうみたいな感じのところが、いろいろ、電話が、直前まで、やってて、ちょい初めぐらいから、早めに始めようかなと思ったら、そんなことにはいかなかったんですが、まあ、多分、編集さんはニョキラジ知らないと思うので、ラジオやってる場合じゃないよっていう牽制ではないはずなんですけどね。基本今日は僕がそういう状態で、まあ今日から明日にかけてまでがとりあえず原稿締め切りの修羅場ですかね。まあその後は構成の修羅場の方は待ってはいるんですけれども、とりあえずは今夜いっぱいはそんな状態なので、見事な上の空決定と久々のふわっ明日、まあ、課長はいつも通り11時ぐらいから出てくると思うんですが、11時ぐらいまでの間は相当僕ふわふわして、で課長が出てきても何か原稿打ちながらという、いつぞやにお送りした上の空放送になる上の空放送って非常になんか聞こえ悪いんですけどもラジオPC の前にいてスカイプ立ち上げてラジオのハンドリングやってるにもかかわらず MC がほぼ上の空っていう、ひどい状態にはなると思うんですけど、なんかね、多分気づくと文字数数える、なんか 1,2,3,4 とか変な数え方を変に数えてるっていうつぶやきがちょいちょい聞こえる可能性はありますね ここ1週間ぐらいですかね。いや、まあその前の週ぐらいからもうだいぶバタついてて、まあツイッターとかでは この辺ではいろいろ言ってるような気がするんですが、スケジュール3本、本当は4本になる予定だったんですけど、ちょっと1本は勘弁願いたいみたいな感じで、なんとかしてはいるんですが、3本が、まあ、見事にスケジュールを全部もろかぶりと。で、まあ、これで今あと、7ページでだいたい文字数でいうと5000文字弱ぐらいかな、ぐらいまで書けば終わるのかなというとこですかね。あとは基本的にはメインの本文は終わったんで、なんか扉のリードとかそういうとこだとは思うんだけど、結構今さっき文字数見たら結構ボリュームのある量だったんで、あちゃんと、いう感じのが、いくつかあるのと、あとは基本あとはごっついコラムが待ってるのかな、はい、という感じですね。ああもうチャーハン終わってたか上の空だな早く布団で寝たいなはい、この2月の修羅場でさばいてる原稿ってどんぐらいなんだろうな。160から170ぐらいページぐらいなのかな。ページで言うと、まあもちろんあのいろんな本があってそれぞれなんかページに入ってる分量も違うので、作業量が一緒ではないんですけどね。3本分の仕事で170ぐらい、160から170ぐらいなのかなという、あもうちょっと少ないかな、150は確かぐらいはあるけどもはい、まあとりあえず行きましょうか歌唱が出るまでのローテンション、番組じゃねえローテンションなぶり感じでお送りしますが、はい、この番組はですね、竹の子消防という電子書籍発行集団がありまして、主にツイッターなどで活躍をしているんですけれども、そちらの方で投稿した作品や、募集をかけた、企画などありまして、それをトギャッターなどにまとめ、さらに S さんたちから表紙や挿絵などを募集、そしてそれを、すべて素材が一緒にまとまったものを、さらに構成かけ、そして組版化に、投げ、組版化されたものが PDF の電子書籍として発行されております。竹の子書房は、サイトがございまして、そちらの方からその、発行した電子書籍をすべて、ダウンロードすることができます。竹の子書房のサイトの URL がですね、http://www.takenokoshobo.com/竹の子書房 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただくか、もしくは Google などの検索サイトで竹の子書房という、入力していただくと、おそらく、一番上の方に出ると思いますので、そちらからもアクセスしてください。そうしますと竹の子書房のトップページに行きます。でこの竹の子書房のトップページの、中段の方に、図書目録というコーナーがあるんですけれども、この図書目録のコーナーで表紙がずらずらずらと並んでおります。この表紙のところをクリックしていただきますと、書誌情報のページに飛びまして、さらにそちらの方のダウンロードアイコンを、クリックしていただきますと PDF のファイルが開きます。ですので、この PDF をあとはダウンロードしていただければ、OK と、その電子書籍が入手できるということで、会員登録をしていただくとか料金をいただくというようなことは一切なく、すべての電子書籍が無料で楽しめるようになっております。今現在の創刊数は92冊の、電子書籍がすべて無料で、読むことができます。手に入ることができます。ですので、お気に入りになって お気に入りの作品等がございましたら、もしくは気になった作品がありましたら、どしどしダウンロードしてください。無料ですので、いくらでも、好きなだけ、ダウンロードしていただいて大丈夫です。さらにですね、去年の年末に、この竹の子書房の大体、90冊ぐらいの、内容をまとめた図書目録が紙の方で出ております。紙の方でも出ております。こちらの方は通販サイト竹の子ストアというの、サイトのコーナーがありまして、こちらの方で申し込み受付しております。この、紙の方の電子、竹の子書房の役者冊、まあ、こちらの方はちょっと、印刷費とかかっておりますので、無料というわけにはいかないのですから、1冊500円、ワンコインでお求めになれます。ワンコインプラスあと送料ですね、で お声を止めいただけます。ぜひ、気になりました方はぜひぜひ、よろしくお願いいたします。まだ最後は若干、僕のベッドの脇の方に結構な数で余っておりますので、若干ですが、若干でもないんですが本当は、よろしくお願いいたします。はい、ということで、どうすかな。今週は出てないよね、そういえばね。新刊コーナーやろうかなと思ったら、よく考えたら新刊ねえな。いう、この辺がもうあれでしょ、ふわふわしてますでしょ。なんか先週はなんか、今週は新刊あるのかな、ないのかな、みたいなところをなんか多少煽った上で、そこにソロコーナーに行ったような気がするんですが、全然、何ですね。変のなんかこうことを全然考えない状態で普通に喋ってしまってますが、はい、もう行っちゃった後だから新刊情報のあのバンクをかけるなんかタイミング逸したな完全に。じゃあまあ、新刊がないので期間情報を。どうしようかな。この間までは確かなんか割と昔のやつを紹介してた気がするので、ちょっと今が2月。何がいいかな。何がいいかな。結構一通り紹介したような気がするな。期間も毎週のようになんかじゃあ期間情報ですってやってたせいなのか何なのか結構いろいろ紹介してたような気がするな。いかんな。期間情報のネタがなくなってきたぞ。なんか売れ、なんかいいか、上位のやつでも。なのでこの辺紹介するか、うん、もうあの時期からは1年ぐらい行って ていうか11ヶ月ぐらいか。ないですか。じゃあちょっとそっちの方にするかな。なんか機関情報の機関情報のリクエストってどういうことなんだって話もするんですが、今なんかリクエストが飛びましたよ。今日久々にあれなんですよね。あずき D がいるんですよね。久々に。ここのとこお忙しかったみたいで、まあバタバタしてたみたいなんですが、久々にあずき D がいて、あずき D からカンペが飛びましたね。なんかスペシャルをあれをやってくれということで、はい、では紹介したいと思います。昨年2011年の3月20日ですねに発行になりました、白磁の空間リスペクトという作品でございます。合言葉はひどい、伝説の便器にタケノコの精鋭が挑むということで、まあ編著者としては、日原若杉さんになっておりますが、あれ BGM ちっちゃい、はい、いろんな人、これは、説明いたしますと、白磁の空間という、作品があるんですけれども、こちらの方の作品は、日原若崎さんが、書かれた小説、短編小説になっておりまして、日原若崎全集第2巻の方に収録されている、便器小説でございます。便器小説って言い方変か。なんですが、まあちょっとスラップスティック作品ではあるんですが、便器とある男の、壮絶な戦いを描いた物語でございまして、まあその作品があまりにも衝撃的で、タケノコ処方の社員たちはみんなこう、あれはひどいと。この場合のひどいはね、完全に褒め言葉なんですが、そちらの方の作品の他のひどさに続けとばかりに、タケノコの処方の各、作家人たちが、あの作品をリスペクトして、まあ、世界観を共有したり、もしくは後日談だったり、あとはインスパイアしてちょっと全然違う、方向性にしたりとかっていう風な形で、まあ、作品を電気小説のリスペクト、証言のアンソロジーという形で、まとめたものがこちらの白磁の空間リスペクトでございます。合言葉ひどい、これ言ったか。はい、日原若杉全集2巻に収録された伝説の傑作、白磁の空間、本作に感銘を受けた竹の子執筆人が敬意を表して外伝小説に挑戦と、唯一無二の、便所創設アンソロジーが誕生しましたということですね。便所創設なのに、ハードボイルドあり、BL あり、なんでしょうな、ね。まあホラーありという感じですかね。はい。で、これが去年のね、まあ、去年の2月か1月ぐらいに日から若崎人衆の方はいろいろ出てたんですけれども、そちらの方に、続いての、発行となって3月に発行と。で、これがちょうどね、もろもろ、発行されてというか、作品がいろいろ募集されてた時期ぐらいですかね、が、まあ、ちょうど、まあ、その3月の頃というと、まあ、皆さんもよく新しいかと思うのですが、大震災が、起きた、あの時期ぐらいのところなんですけれども、まあ、発行の、前に先立っていろいろ白磁の空間を、朗読したりとかっていうことをこの時期に、生放送中に朗読して、いたりとかっていう形で、 ったのもこの時期ですね。でほとんど白磁の空間は 2,3 作品を残してほとんど朗読しているというね、どんだけ我々便利小説のオーソリティになったっていう気がするんですが、まあ、そういう意味ではちょっと去年1年間では、いろいろと思い出の深い作品の一つでもあるって感じですね、竹の子消防的には、はい。ずっとさっきからね PC でこの、便器眺めながらずっと喋ってるのがね、なんか非常に、変な空気ですね今僕の中で、はい。でまあ、感想が8本ほど、届いておりまして、読まさせていただきますと、一つ目が日原若澄さんです。竹の子処方の制作家人が寄ってたかって便器をあがめ立てまつる衝撃の問題作、もっとあがめ立てまつっているのか、あ、もっともあがめ立てまつっているのか、糞尿まみれにしているのか私にはわからん、もう何もわからん、何もわからなくなってしまってしもうた、ひどい、こんなひどい話がこんなに集まってるのを見たことがない、皆さん後悔はないですか、よく目に手を当てて考えてみろと叫びたい出来ですよ、いいんですか、これで本当に良かったんですか、かっこ笑いということでね、あ、日原さんからも、まあ、日原さん自身も外伝小説書いてるんですけどね、こういう中にねはい、やっております。で、2つ目が下川流れ、これ下川龍と読むんだろうな多分な、はい。よくもまあ局地的に変態、いえいえ天才ばかりが集まったものです、とにかくもうどれも、発想がひど奇抜です、この発想を悔しいと思って読むか、おかしいと思って読むか、悔しいと思った方はぜひ入社されることをお勧めします、責任は取りませんかです、ね。そして3つ目が上原翔子さんです。コメントが長すぎたようなんでうまく反映されませんでした、ということでちょっとあれ異例のブログなんですけど、これ確かに前は、飛ばしてたような気がするのでちょっと今回読みますわ感想コメント、ブログの方からですね、こちらは、勉強小説を書くなんて私には無理、だから日からすね、日から君に任せておこう、そう思ってた時代が私にもありました、懺悔。白磁の空間は摩訶不思議な小説だ、美辞麗句の一切を排除した文章をは汚濁にまみれた世界が追いかけてきているのになぜか魅力を感じてしまう、そして白磁の空間リスペクトはさらに不思議な、摩訶不思議な短編集だ、どこか教習を、感じさせる古き良き、SF の香り、本格小説の佇まいを見せる淡々とした筆致、時代小説風の粋な会話の応酬、バイオハザードも真っ青のホラーテイスト、切ない思いに胸を焦がす恋愛小説と、表面上はバラエティに富んでいるけれど、どの作品にも執念というべき、便器へのこだわりが行間からにじみ出ている、便器を描くとき、なぜ執筆者たちはこうも生き生きとしちゃう、生き生きしちゃうのだろう、竹の子処方では大いに盛り上がった、白磁の空間だけど、果たして一般の人はどう感じるのだろう、若者の活字離れかっこわらが叫ばれる昨今、ゲーム脳の実在、青少年たちはこの小説をどんな風に受け止めるのか、または受け止められずに拒否するのだろうか、そんな興味を捨てきれず PC を立ち上げた次男が高校2年生男子にそっと白磁の空間リスペクトの URL を教えてみた、15年くらい前幼児だった次男があろうことが日原若崎先生に毒斬りのごとき、唾液の噴霧を浴びせた過去も、合わせて語った、冒頭の白磁の空間の再録を読み、俺はこんなひどい人に毒斬りをガキってバカ、俺ってバカと次男は頭を抱えて失点パッとした、次男は1時間余りをかけてじっくりと白磁の空間リスペクトを読み、時にブロリと肩を震わせ、時に PC の、モニターにブホッと昔懐かしいドボキリをぶちまけて爆笑し、 壊れたレコードかっこ死後のようにひどい、ひどすぎると、簡単の言葉を繰り返していた。そして最後まで読み切った時、次男は森香さんのが、小説がかなり好みだと思ってしまった自分が悔しい。ひどいのに便器なのにとぽつりと語った。そうか、少年は便器を乗り越えて大人になるのだねあ、上原さんのご次男さんの僕もお会いしたことあるんですが、そうですか、ひどいのに便器なのにっていうこのなんか最後の漏れた言葉がいろんな意味で全てを表してる気がしますね。で、4つ目が正幸さんが、白磁の空間という呪文のごとく、錆び立つ便器を前にそれぞれがスタイル、それぞれのスタイルで挑み、書きのたうち回って悔しがった、ある意味竹の子の、性癖がもろバレの一冊だと思います。そして自分の発想がいかに平凡で貧相なのかと思い知らせた一冊でもありました。最後に一言、竹の子修養履歴書の選択肢に入っていた言葉を、あんたたち不潔よと。はい、それから、ちにぎん上沼三平太さん、和式便器を見かけるたびに白磁の空間に引きずり込まれるような呪いが、この本は危険です、本家も危険です。はい、まあ便器小説だらけなんですけど、まあどれも面白いっていうことを言いたいんですけど、なんかね、感想コメントが感想っぽく、便利便器にあふれた惨事には思えないですね次がののさん、原作白磁の空間は凄まじい破壊力を持った作品でした。この本にも収録されています。それを読んで感想を受けた竹の子書房の社員が各々のアプローチで描いた白磁の空間、まさしく才能の無駄遣い、これが無料でダウンロードできるなんていいんですか、面白いことは全力で、竹の子書房のパワーが詰まった一冊です。次、森香さん、どこをめぐっても便器、どんな切り口も便器、右を見ても左を見ても以下略、そんな本に出会ったことがありますか。読み進むほどに生理的な涙がに、滲むひどい本です。なのに、ね、止められない、何の呪いだ、便器のお話書くのにも全力疾走、それが竹の子クオリティ、まあ自分も書いておいてなんですがひどいよという、ね、して、黒耳さんの感想です。白磁の空間に堂々と挑むことを許された、竹の子メンバーがいろいろとリミットブレイクしまくってできた一冊です。限界突破、オーバーキル、だっけ、外で天元かで、なんと申し上げていいやらさっぱりです。しかし見事に個性がばらけてますね。己の性癖さえ包み隠さず、うん、なんかもうねってことですね。性癖なんすかねよくわかんないけどはい、ということで、で、まあその、白磁の空間、今竹の子書房は電子書籍の、紹介やお試し読みみたいなところピクシブの方でも紹介をしておりまして、で、まあこの竹、白磁の空間リスペクトの方も、ピクシブの方で、お試し読みの方を、紹介しております。はい、まあそれ以外の作品もいくつか、上がってはいるようなんですが、つい最近上がったばかなのがリスペクトのようです。はい、ですので、ぜひ、まあどうですかね、ピクシブからこっち来られてる方いらっしゃるんですかね、どうなんでしょうね、その辺のあれが分析で分かるといいんですけどね、効果のことが分かるといいんですけども、はい、ですので、まあ気になった便器小説ってなんやねんっていう方はぜひぜひダウンロードしていただければなと思います。というわけで、つながりというか日原さんつながりで、まあこっちの方も常に一緒に期間情報として紹介しておきましょう。はい、2011年2月5日その前の月ですね、はい、日原若崎全集第1巻ですね、銀河の果て極限の冬山スラップスティックの見越しで日原若崎が帰ってきたですね。編集者さんは日原若崎さんです。日原若崎さんは、まあ、この竹の子書房に、はい、入る前はすでに筆を折っていた作家さんなんですが、日 福原若杉さんの作品は面白いと、埋もれさすのは、嫌だと、いうことで、そのご師匠さんである、加藤はじめさんが、どうしても出しといていくことで竹の子商法で出すということで、どうしても出したかった作品がこちらの、多分この氷川若杉全集とあのガラクエのために は全部出すまでは死ねないと思いますが加藤さんは、こちらの方の、第1巻が、去年の2月5日もう1年前ですねに発行になりました。で、著者さんは当然氷川若杉さんです。ね、こちら、一応全集はそれぞれ 2巻で出まして、まあ、3巻が今鋭意、制作中な感じだと思うんですが、それぞれ2冊ずつ短編が、入っております。こちらの方の、第1巻の方は適当帝国のいい加減な最後、そして冬山参加という、2編の作品が、はい、収録されております。あの超怖い話の忘れられた共著者の一人にして伝説のスラップスティックで見ましゅ、18年の歳月を経て蘇る、氷川若杉ワールドのすべて、銀河の果てであるいは極限の冬山で氷川ワールドが炸裂するってことですね。まあ氷川ワールド全開でございますね。はい、これを最初に、読んだ時のもうまあだから、第2巻の前に当然第1巻が出たんですけど、竹の子商法全員に戦慄が走りましてね、こんなひどくて面白い作品があるんだと思ってびっくりしましたそしていまだに忘れないですね。確かこれうちらの作品を紹介するときに加藤さんをゲストでラジオでニョギラジでお呼びしたような気がするんですが、なるほど、これを出したくてしょうがなかったんですね、面白いですねって言った時の、でしょって言った時のね、絶対ドヤ顔したはずのね、お声を忘れないです、はい。まあ、過去のアーカイブでも聞けるとは思うんですけども、はい、出ります。まあ、敵帝国のいい加減な最後というのは、まあ、SF ですね、一応。はい、で、冬山さんがというのは、とある、冬山で、起きた、極限状況で、まあ、起きた冬山での、なんでしょうね、ホラーではないんですが、まあ、そこでの男2人の物語が、どういう結末を迎えるのかという感じですね。はい、まずで、まあ、感想コメントの方ですね。まあ、スラップスティックと言ってる通り、笑える作品です、どっちも。はい。はい。それだけは間違いないです。はい。ののさんの感想です。なんて素敵な帝国。幸多かれと祈らずにはいられません。また、利尻昆布をおやつに育ってきた私には、人ごとではない雪山での話。ラストページで、出ないの?と思ってしまいすみません。一気に読める軽妙な文章で魅了されること間違いなしです。2つ目が有川さんです。悪筆怪談に通じる文章力の高さに裏付けられたこのがっかり感、そして舞台は雪山へ、ちくわはどうなったのか、そればかりが気にかかりです。2人の友情に幸あれって感じですね。3つ目が、上原翔子さんですね。氷川先生大変ご無沙汰しております。この時点ではまだ、氷川さんと、上原さんは、まだ、無症状的な、やり取りだけでしかなかったような気がするんですけども、はい。で、この後、氷川さんは竹の子商法に入社して、合流する形になるんですけども、まあ、それで、ご無沙汰しておりますっていう、お話になるんですね。で、まあ、氷川先生、大変ご無沙汰しております。この度は全集の出版おめでとうございます。もはや読むことは叶わぬかもしれないと思っている作品の数々の、竹の子商法での不死鳥のごとき復活に、目頭の熱くなる思いです。そして、久しぶりに読む先生の作品は、適当帝国の執念を感じるまで丹念な適当ぶり、冬山さん家の、 ビニ入り再、うかつ、容赦ない滑稽さの絵の、深追いと、涙ばかりルナの、鼻水が溢れそう、いやマジでかっこ笑いと、続く前週の第2巻も期待しております。そして氷川先生の新作もぜひタケノコ消防でってですね。でまあ実際、氷川先生の新作はタケノコ消防でバンバンと発表されてございます。おそらく氷川若杉さんの新作が読めるのはタケノコ消防だけっていう、あの売り文句は本当にその通りだと思いますね。たけのこ消防以外では読めないはずです。はい、次がこれはライムさんですかね。くるみ夢と書いて、この度は全集出版おめでとうございます。昔からの一ファンとして今この本を手に取ることができる喜びに打ち震えております。ああこの日をどんなに待ちわびたことか。お腹痛い感想のすべて、喜びプラス腹筋へのダメージで震えております。素敵です。素敵すぎる。これからの、快進撃も楽しみにしております。いや真面目に切実に今から第2週と新作が楽しみだってことですね。そしてマイヤーさん、日原先生の作品を読んだのは、かれこれ10年ぶり以上でしょうか。懐かしい。でも作品は過去のものではなく、現在でも、通用する。いや現在だからこそ一層光る作品になっているのではないでしょうか。適当帝国は今の暴政期に対する、強烈な風刺になっているとさえ思えてしまいます。前週の続刊そして、新作を期待して読みません。そうですね。某政権に対する強烈な風刺はより1年間かけてより風刺増しましたね。なんかね。まあまあなんかあんまり細かいことは言わないですけど、はい。次が黒海さんの感想ですね。面白かった。本当に面白かった。ぜひご一読されることを強く強くお勧めします。一読は一読では止まらないこと受け合いです。文章に、仕込まれたリズムがとても気持ちいいです。朗読で聞いてみたいですねってことですね。朗読は、僕が適当テーブルで失敗した回が一回ありましたが、冬山の方はまだですかね。あっちはあっちでなんかやると面白いような気がしますけどね。次が、設楽つくさんですね。読後感はただ一言面白い。とにかくウィットの効いた文章が小気味です。もっと読みたくなるブラックユーマーと思ってるのは私だけね。はい、そう、今適当帝国をリベンジするっつってまだ未だにリベンジしてないな。はい、準備 OK 出てますね。はい、ということで、この日原若崎さんのタケノコ処方での、復活、華麗なる復活劇となった、作品がこちらの、復活劇っていうか復刻した形ですけども、ご本人の新作はこの後、いろんな、アストロジーやら企画やらあとご本人の著書や誕生やらでいろいろ出る形になるんですが、もうその唇を切った作品がこの日から若崎先生第1巻でございます。ぜひね、腹の底から、ひどいって言ったように笑いたい方はぜひ、ね、ご自宅することをお勧めいたします。よろしくお願いいたします。いやー、そこは来てるのか。ちょっと待ってくださいね。もうそんな時間なのか。そっか、始めたのが遅かったですもんね。じゃあ、はい、ちょっと2巻、紹介しましたが、つなげてしまいましょうか。はい、来てるかな。あ、来ましたかね。
いいのかな。
あ、来ましたね。もしもし。
もしもし。
あ、はい、はい、はい。
こんばんは。
わ
うん、ラジオかな。トークバックがかかってますね。
かかってます？ちょっと待ってください、ね。
はい、はい。
あ、これでどうですかね。
あ、今大丈夫かな。
大丈夫ですか。
はいはい、大丈夫ですね。はい。どちら様でしょうか。
あ、どうも、今日はね、はじめましてになるんですかね。はい。そうです。堀野さん。はい。今日はご自由にお呼びいただいてありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
納豆評論家の、
はい。
岸和田権左衛門と申します。
はい。
はい、岸和田
って。納豆評論家ですか。はい。
納豆評論家ですね。
うん。納豆評論家ということは、納豆に詳しい方、は
い、そうですね。まあ、詳しいというか、まあ、評論してますので。
評論するんですか？
はい。評論ですね。評価して論じると、そういった活動をしておりますけど。今日はですね、納豆のやっぱ素晴らしさとか、
はい。
あと、納豆に対する誤解、あと、ま、危険性ですね。
危険？
はい。
危険ですかね。はい。
危険性、そういったものをね、総括して、お話ししたいなと思って、今日は、ね、そういった企画でね、まあ、お呼びいただいたと。
いや、企画、そういう企画ではないですね。
はい。
そういう企画はないですけど、まあ、したいんでしたら、ゲスト様に、ご自由に語っていただくのは構わないですけど、今日の企画は別にそことではないですけど、
ナットスペシャルって聞いてき
ましたけど。いや、ナットスペシャルではないですね。上の空スペシャルですね、完全な。僕が、聞いてるけど聞いてない、聞いてるようなふりして全然聞いてないっていうことに、ものすごくなる日ですね、今日は。
あ、つまり、ネバネバしてるということですね。
いや、だいぶ、ふわふわしてますね。
ふわふわ。
うん。擬音で表現するならネバネバな、ではなく、ふわふわですね。
ふわふわしたナットもありますからね。
ああ、例えば。
伊豆の納豆ですよ。
うん。
伊豆の、金弁納豆っていう納豆がありまして、
はい。
これはもう、すごいふわふわしてるんですよ。
うん。
こう、ネバネバがなくてですね、
うん。
マシュマロみたいな食感の、
うん。
納豆、金弁納豆って言うんですけど。
なんで金弁なんですか？
それを作ったですね。
はい。
歳山大治さんという方ですね。
歳山大治さん。どんな字かもでしょうか。
歳は、何歳とかの歳ですね。
はいはい。
山は普通の山で。
はい。
大治っていうのは本当に赤子の大治。
うん。
で、歳山大治さんという。
はいはいはい。
その方がね、今はもう82人なんですけど、
うん。
その方が68の時に発明したのが金弁当なんですよ。うん、で、その発明するにあたって、
うん、
ものすごく勉強をしたんですね。
うん、
で、まあ、金弁だったということで、うん、納豆に来る、その学問に対するね、態度が。金弁だったって、金弁納豆と名付けられて、
うん、
まあ、今一般的には、まあ、大体マシュマロって言われてますけどね、それは。
それは、納豆じゃないんじゃないですか。
納豆よ。
納豆なんですか？
そうですね、納豆ですね。
あ、
正確。
あ、世間ではマシュマロと言われてるけど、それ納豆と呼んでほしいと、本当は。
納豆と呼んでほしいと言ってましたよ。
ああ。
さんは。
それは、じゃあ、ぜひ訴えてあげた方がいいですね。
どういうことですか？
いや、だって世間では、それ、間違った認識されてるわけですよね。
そうですね、世間では間違った認識ですね。
声を大にした方がいいんじゃないですか？なんかそんな。もっとこんなボンクララジオじゃなくて、もっとでかいとこ行った方がいいと思うんですけど。
いや、まあそれは一般的にはね、知られてないということですが、うん、知られてみたところで特に私得はありませんので。
うん、でもそのおじさんにとってはもう後先ないで、もう追い先短いですよね。
まあそう。
もう訴える期間ないですよね。
まあ訴える必要もないと思います
ね。ないんだ。意外と突き放すんですね。
そうですね。そこに関してはもう全然ね、ネバネバギブアップじゃない。
ああ、大して動かないですから
。ギブアップですから。ね、サデスパーさんは、はい、納豆に関する知識は、どれぐらい持っておるんですか？
知識？
はい。どういった知識を持ってますか？
まあ、まあ、豆でできてるとかね、ネバネバしてるとか。
ああ、そうですか。
あと、美味しいとかね。
うん、うん。まあ、一般的なイメージですね。
はい。
丸と引き割りがあるというのはご存知ですか？
はいはい。
あれ、丸を千切りすると引き割りになりますよ。
はい。
ためになりましたね。ありがとうございます。
僕のリアクション全、なくていいんです
か？それでですね、ですね、まずまあ、納豆のね、いいところというのをまず、ずらずらっとまあ、言いたいんですけど。
はい。
よろしいですか？
どうぞ。
はい、聞きたいです。それでね、
聞きたいですっていう、僕別に今返事してないですけど。
それで、ですね、まずですね、タンパク質がね、とても豊富なんですよ、納豆っていうのは、うん。まあ、豆ですから。
そうですね。
豆といえばタンパク質ですよね。
うん。
はい、そうです。うん、それ で,
で、ね。誰と会話してんすか
それでですね、タンパク質の他にね、どんな栄養分が入ってるかはご存知ですか？知りません。あ、そうですか。ですね。
あ、俺、返事しちゃいけねえんだ、これ。
ビタビンがですね、実は入ってるんですね。それもですね、ビタミン各種いろいろ入ってるんですよ。
うん、
ビタミン C も入ってます。わずかですが、
うん、
もうビタミンも豊富です。タンパク質も豊富ですし、
うん、
他にナトリウムやね、カリウムなども入っておりますから、
うん、
あれの宝石箱ですよ。
どれ？
もうすっかり。あれの宝石箱。
どれ？
あれの宝石箱じゃないですか。
どれ？
ね。ですよね。
どれ？
ですから、このあれの宝石箱ですから、もう皆さんね、毎日ね、食べてもいいんですよ。
うん、
で、ここでね、危険な話になってくると、あれ食べるにおいてですね、やっぱネバネバがありますよね。
うん。
そうどうしても、納豆菌がですね、湧いてるわけですから。
うん。
ですから、もうネバネバしますよね。
うん。
ネバネバでね、絡まってね、身動きが取りにくくなるっていう場合がね、
うん。
往々してあるんですよ。例えば、それで朝ね、もう、出勤だと、仕事だと、なってね、
うん
うん、納豆を、あ、納豆、今日納豆食おうと、
うん、
あれの宝石箱を食べようと思って、うん、まあ、箸でくじくじくじっと混ぜてるうちにですね、うん、まずその、ネバネバが体に絡まって、
うん、
全く身動き取れなくなるどころか、
うん、
その、混ぜてる間にね、目が回ってしまって、うん目が回ってしまった抵抗感覚が保てなくなった。
うん、
もう、強いてはもう我を見失う。
うん、
ね、自分とは何か、うん、何のために生まれてきたんだ。人は一人じゃ生きられないのかい母さん。
母さん
ってなることがあるじゃないですか。
ああ、残念ながらちょっとその経験は僕今まで、ないので、
うん、
そういう世間で実はそうなんだと思って。
あ、そうですね。それ、そういったことがね、
うん、
非常に多いんですよ。
うん、
ですから、納豆を食べる際はね、ほんと気をつけてほしいのは、あと、運転中ですよね。車の運転中、
うん。
車の運転中に納豆を食べるというのも、本当に危険な行為です。これも。
う
ん、というのも、やっぱり。
そうですね。
うん。ですよね。
うん。
納豆がまずね、やっぱり、前方やね、後方を気をつけるべきでしょ。車の運転中は。
うん。
なのにあんなね、納豆を、まず、やれ混ぜる、やれ醤油をかけるなんていうことをしていると、
うん、
もう、我を見失いますから。
まあ、多分、納豆じゃなくてもそうなりますよね、うん、きっと。
でしょ？
ただ、より、ま、納豆の方がひどいでしょうね。
もともとそれを食べてね、健康を維持して、長生きしようっていうコンセプトであったのものがね、
うん、
途端に、そういったね、人生を終わらせてしまうきっかけになりかねないと。
うん、
そういったことがあり得るんですね。
うん、
なんで、そういった危険性がまああるということをまあ、話したんですが、
うん、
ああ、ためになりました。ありがとうございます。
んそれ今誰今のは誰今の誰のセリフですか
それでですね、納豆の未来というのもね、やっぱり今後考えていかなきゃいけないんですよ。
今の人は説明してくれないんだ。はい。
今、納豆の未来っていうのを考えていこうということでね。
うん。
まあやはり最も話題となっているのは、やっぱり今、原子力に代わるエネルギーということでね。
うん、うん。
もういろんなね研究家が何がねコスト的にちょうどね、うん、見合うのかと、
うん、
新しいエネルギーの未来っていうのをまあ こう探してるわけですが、
まあ明らかに間に合ってないですけどね、今の
私がね、あのもう納豆でいこうと、うん、私は思って、あのネバネバっていうのはもうものすごいエネルギー、ね、うん、持ってますから、
はい、
あのネバネバは
何、何のエネルギー、あ、燃やすような形で使うとかですか、それともネバネバそのものがなんかこう努力的になんかタービンを回す何かを持ってるんですか、うん、
やっぱ ネバネバ自体が動力になりうるっていう話ですね。あのネバネバをこうネバネバさせて、
うん、
家でテストしてみたんですけどね、
はい、
ずっとかき混ぜてるとだんだんね、バシバシッとバシバシバシバシバシってなりますから。
え？納豆のネバネバ自体が発電するの？
そうですね、発電って言っていいのかどうか分からない。
タービンを動かすための何かじゃなくて、発電機を動かすための何かではなくて。
ではなくてですね、バチバチバチってなるんですよ。あれが発電って呼んでいいなら発電なんですけど、
うん、
で、そこの部分を使ってうまくこうやっていくためにはね、ちょっとこう霊的力をね、
うん、
こう、やっぱ呼び出さなきゃいけないなということで、エーテルっていうものがね、
うん、
この空間には漂ってるっていうことを聞きましたので、
うん、
まず、エーテルを取り出す研究を私はしています。
ああ、だいぶとんでもな納豆からエーテルいかねえはずですけどね。
エーテルあったら何でもできるんじゃないかなと思って。
うん、ないですね。
あ、そうですか。
地球にエーテルの風は吹かないって実験、ずいぶん前に証明されてるはずですよ。
いやー、あると思うな、
うん、
あと、まあ、ホムンクルスとかね、妖精とかそういったものもね、うん、やっぱ新しいエネルギー。
中二じゃねえか。ただの中二病じゃねえかよ。
何がですか、何がですか、何
設定的に。ホムンクルスとか何とか。
研究するにおいてね、参考にさせていただいてるんで、多分サレツパーさん知らないと、もうちょっと専門的な本でね、
はい、
ほとんどの方は読んでらっしゃらない本だと思うんですけど、ムーっていう本がありまして、
うん、
まあそのムーによると、まあやっぱり、エーテルはあると、
うん、いやそれでもさすがのムーでもなんかいい加減もうエーテル言わねえんじゃねえかなって気が、
まあでもそういったところでちょっとこう納豆バイオマスという名前でね、うん、研究を進めていってるところなので、
うん、
またなんか動きがあったらね、うん、ぜひともこのラジオで紹介したいなと思っております。
あ、ここでですか。
うん、
もっと学会行った方がいいじゃないですか。なんかそんなでかいことやるんだったら。
いや、もう学会は全く私の研究。
たまたまね、リスナーなんか5、60人ぐらいのところに一生懸命訴えてもしょうがないかなと思うんですけど。
いやいやいや。学会はね、私の研究が新しすぎてね、全然ついてこれないんですよ。
うん。
なので、こういったね、草の的な活動をしていってね、広めていかないと。
うん。
あんな保守的なね、ええ、もう旧体制前としたあんな団体には私はもう属したくないんで。
属したくない。出てけばいいじゃないですか、じゃ
あ。いや、もう、それでもね、論文をね、やっぱり読まなきゃいけないわけですから。
うん。
はい。でも、なかなか反響はあるんですよ、私の。
うん。
はい。一応、やっぱ研究資金をね、募ったところ。
うん。
2億。2億ですよ。
え、円ですかそれ。
いやー。
2億の納豆じゃないですよね。
いや、2億ぐらいですよ。
単位は？
え？何すか？何なんすか？
だから単位は？
あなたも保守的な立場から、あれ私の言ってることおかしいと思うんでしょ。あれ、うん、
いや、
私がさっきエーテルがどこに行ったでしょ。うん、
何
あなたはエーテルを指揮したでしょ。
肝心のところ一番ふわっとしたんですけど。
エーテルを否定するようなことを言ってすいませんでした。
うん、
いえいえ。大丈夫です。はい、どうも、高田光太です。
はい、高田先生です。
計算された僕のシナリオどうでした、今。
はい。
ドラマチックだったでしょ。
ああ、まあ、だいぶ、今日考えた、あれですね。 あのシナリオになっておりますね。はい。
いい。
うん。
よかったでしょ。
ああ、すいません、上の空だったんでね、そんなに感動はないですね。
あ、そうです。いやいや、まあね、今日ね、はい、サレスパフォレさんは上の空放送と。
はい。はい、ね。今、絶賛、手動かして
、ね。年に4回くらいありますよね。
まあ、何とかありますね。はい。
毎回でも、この時って俺真面目にやって、その頑張ってますよね。
ああ、なんか、一応、上の空だったときは、一応、上の空だよって、僕は割と一応、相方には報告はしますけど。
そうですよね。うん。いや、僕なんかもう、あれですよ。明日、5時起きとかなのに、うん、今日は、彼さんのために頑張んなきゃと思って。
はい。
ずる休みしないで、ちゃんとここに、この場に出てくるんですよ。
はい。
はい。
いや、お願いいたしますよ。なんか、いろいろ頑張って。
う
ん、
お願い。でもね、相変わらずね、何のネタもあれはしないですね。
最近はなんかないんですか、ね、
最近。
動きとしては。まあ、言える範囲でいいですけど。
何ですか動きですか、
いや、なんか、面白いことあったとか、どっか行ってきたとか、そういうのは。
あ、そう、昨日温泉行ってきました。
おー、いいじゃないですか。
温泉ですよ。私のね、おうちょさんとね、二人で。
うん。私じゃないおうちょさんいるんですかね、わかんないですけど。
私の、俺のおうちょと一緒に行きますよ。
はい。
あれはですね、南町田ですね。
ほうほうほう。
ね、相模大野、あれ相模大野市になるんですかあそこは。
南町田はどうなんだろう。
どうなんですかね、なんかね、まあ、その辺ですよ。
うん。
ね、何も別にそこの銭湯の宣伝なんか、これっぽっちもしたくない、はい。温泉宣伝したくないんですけど、
はい、
ね、あれはね、湯河原温泉万葉の湯という名前の。
湯河原、はい、湯河ですね、温泉
はい。8階建てくらいのね、
うん、
なんかこう、健康ランド的な温泉なんですよ。
うんうん、
はい。で、まあ、その、岩盤浴っていうのを初めて僕は入りまして。
ほう
ほうほう。まあ、お湯もね、まあ、銭湯はね、銭湯じゃない。温泉は青森はもうものすごい温泉の。
そうですね、湯どころですね。はい。
湯どころ、もういいこと言いますね。湯どころ。いい言葉だな。
違うんですか、湯どころって言いますよね。
言います。そんなスッと湯どころっていう、いい、ナイスの綺麗な日本語が出てくるところが、上の空とはいえ、俺は一味違うぜ。
うん、
っていうか、ね。
うん。
はい。めちゃくちゃ上の空。そこはめちゃくちゃ上の空ですね。
で、いや、ちょうど今大事なとこを変換してた最中だったので。
岩盤浴っていうのをね、初めて入ったんですよ。
はい、はい。
で、いいもんですね、岩盤浴って。サレスパーは岩盤浴はやったことありますか、入ったことありますか、
ないんですよ。教えてください。
ですね。まずね、岩盤浴というからにはね、
うん、
ガチャッと岩盤浴場に入ると、
うん、
下がべーっと石なんですよ、
うんうん。
なんか、綺麗な感じの石。なんか大理石っぽい感じの。
うんうん、
でも違うんで大理石じゃないんですけど。
うん、
何石か、なんとか名前ついてるんですけどね、うん。なんかね、どうにかしてそれが熱いんですよ。
うん、
で、その熱さが、ぬる熱いくらいのね、温度の、
うん
で。そこにまあ寝ろと。
うん
もうスパダカじゃなくてね、こう、それ用のね、ガウンみたいなのを着てね。
うん。
タオル地のガウンですよ。
うん。
うん。ガーゼ地のふんどしじゃないですか。それはもう、サブとかで使うもんですからね。
うん。
タオル地のガウンを着て、うん、で、横になるんですよ。
はい。
そしてね、やっぱりね、40度くらいなのかな。
うん、うん。
熱じゃなくて、なんかちょっと熱いくらいのところにずっと寝て、うんうん湿気もそれに漂ってるんですけどね、はい、サウナがめちゃくちゃ暑いっていうもんだとすると、
はい、
9日に暑いサウナみたいな感じで、こう長時間いられるんですね。
ああ、なるほど。じっくりじっくり。
呼吸が苦しくなるようなことはないんですよ、サウナで、うん。なんでずっといるとね、じっとーっと汗かいてきてね、
うん、
気がつくとね、もう恥ずかしいくらいに濡れちゃってるんですね。
うん、全身が。うん
恥ずかしいくらいにピチャピチャになってて、
うん、よかったじゃないですか。
もううわこんなになってるって、
うん、
こんなにびちゃびちゃに濡れちゃったよってなるんですね。でね。
はいはいはい。どうぞ。続けてください。どうしたんですか。
でね、不純物がね、
はい、
サウナ、言ったらサウナですから、
はい、
汗とともに不純物がまあ流れる。
うん、
もう俺の汚い液がもう、恥ずかしい、汚い液が、びちゃびちゃになっちゃうんですよ。
うん、
岩盤浴で。
うん、
で、俺もう横にいたおちょにね、
はい、
ね、見て、はい、俺も
う。混浴になるんですか？
あれの混浴なんですよ。あれ、ガウン着、ね、なんで
別に。なるほど、関係ないんだ。
うん、なんと関係ないですよ。一応、でもね、下着なしだよね。
うん、
ノーパンだし、もう、俺も、ちょっと恥ずかしかったです。俺もノーブラで一応、
なん
です
けどね。うん
うん、で、もうびちゃびちゃになっちゃったの、もう、ね、おちょにね、
うん、
もうこんなにびちゃびちゃ、って、
うん、
見せつけてやったんですよ。
うん、
でも、ついでに全然知らない人にもね、ねえねえ、俺こんなにびちゃびちゃになっちゃった、話しかけてみて、
うん、
それはもう、その人が、その人がもう、キャーなってましたけどね。
うん、
あ、出たー出た変態変態イグーイグーってなってましたよね。
えイグ何し
で、不純物もたくさん出てね、
はい、
あの、やっぱ僕、ほら、腰の弱い、ガラスの腰の男ですから。
うん、そうですね。
うん、
大変ですからね。
あの、しょうもない腰してるんで、
うん、
こう、やっぱそれ入って終わるとね、
うん、
いろいろすっきりしてるんですよ。
うん。
うん。なんかもうびちゃびちゃなのがいっぱい出たところですっきりですよ。
うん。
うん。で、あ、これはいいなと。
うん。
サウナって結構好きです。サウナも入るんですけど、はい、正直サウナに関してはね、もう水風呂が冷たくて入れないし、もう入ったらすぐなっちゃうし、
うん、
ちょっとすると、単に大人のふりして入ってるだけっていうレベルのサウナ好きなんですよ。
そんなふりして入ってる？
そう。サウナ好きって言いたいがためにサウナ。
はあはあはあはあ。格好付けだと。は
い、そうですね。まあ、これぐらいとしないとサウナっていいよねって言いたいがために、
はい、
無理してサウナに入ってるんですよ。本当に全然きっちりと思ってなくて、うん、むしろサウナなんかはこの世になくていいのにな。サウナ怖い。
うん、
サウナ怖いよ。お母さんサウナ怖いよ。って僕は思ってるんですけど、
うん。
うん
そう思ったんならしょうがないなと思って。
岩盤浴に関してはね、僕みたいなもんとお子ちゃま精神のね、
うん、ハードルが低いと。
チンチンもほとんどお子ちゃまみたいなチンチンしてるんで、うん、ちょうどいいんですよね。
うん。う
ん、
よかった。
で、あの、ちょっと薄暗くてね、
うん、
要するにリラクゼーションしてくださいって感じなんですよ。その、ちょっと薄暗い、
はいはいはい、
部屋、その岩盤浴場が薄暗くて、で、うん、かかってる曲もね、何でしたっけ、あの人、オカリナ吹く人みたいな、鬼太郎みたいな。鬼太郎オカリナじゃねえか。鬼太郎オカリナですよね。
え鬼太郎悪魔くんはオカリナだったっけ。
いや、それじゃなくて、あの、本当の現代音楽の鬼太郎ですよ。ちょっとこう、癒しっぽい感じの、こう、なんなってんですよ。
うん。
かっこーピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャ。あ、これじゃほとんど風呂と一緒のなんちゃうか。違うわ。どう言ったらいいかな。ピューイーン、ブーン、ドドドドドドーン、ドンカラカッシャーン、カランカランカランカランカラン、うわ
ーっていうのがかかってたんですか。
ピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャーン。
うん。
シャラコンペイでーすみたいなのかかるんですよね。
コンペイさんはまだリハビリ中じゃないのか。
っていうのかかって、で、はい、その天井がね、
うん、
二つ部屋あったんですけど、そのうちの一つはね、
うん、
こう、あれがあってんですよ。
あれ？
プラネタリウムみたいな感じになってて。だからこう、仰向けになって寝て、天井を、
はいはいはいはい、
プラネタリウムみたいな、こう点滅しててね、
うん、
たくさん、星々が、
うんうん。
で、じっと見てるとね、流れ星がたまにふわーって出て、
うん、
うん、で、うん、でこんなことに電気使ってるから電力が足りなくなるんだよバカと思いながら俺住みてたんですけど、
うん、現場で言うことじゃないですね。現場でディスることはないですよね。
バカと思いながら見てたんですけどね。うん、まあそんなちょっとこうイラッとくるところもまた体発汗したね。
うん。
汗が出てきてね。
うん、
またびちゃびちゃになっちゃって恥ずかしながら、
うん、
違う部屋に行って一回びちゃびちゃになったのにまたびちゃびちゃになっちゃって、
うんうん、
でまたねえ俺またびちゃびちゃになっちゃったまたこうなって、
うん、
見てリプライズってね二回目をねちょっとこうリプライズバージョンでやってたんですよ。
誰がいるのそばに。
いやもうその
誰に見せたかったの。
誰かで構わずに見せてもらいました。見て俺こんなにびちゃびちゃって、
うん、
でそれ以来そこはびちゃびちゃの間と呼ばれるようになりましたとさ。はい。でね
家の中でしょうね多分ね。
でもまあそれでねあとねそこね8階建てって、
はい、
なんだ待ってって岩盤の話しかしないじゃん。8階もあんのに全然岩盤だったらワンフロアでいいじゃん。
うんうんうん。平屋
と。平屋でいいじゃんって思うかもしれないけど、8階もある理由っていうのはね、
うん、
他にお食事どころでワンフロアでしょ、
はい
ほうほううん、で、浴場でワンフロアでしょ、
うん、
でにね、客室、泊まれるような感じ、ホテルみたいになってる。
うん、
客室が2フロアくらいあってね。で、読書の間とかあるんですよ。
それだけの専用のやつが。
読書部分みたいなのがあって。
うん。
うん、で、俺はそこ、読書の間には立ち寄らなかったんですけど。
なんで？
いや、忘れてて。
じゃあしょうがないや。
そう。まあ忘れ
て。うん。忘れることよくありますから。
はい。いい値段するんですよ。
うん。
でもね、そのいい値段っていうのが、ちょうど、うん、ちょうど中流階級が、
うん、
月1回の贅沢で、行こうかっつって。
うん。
は、行って、ゆっくりしちゃおっかみたいなので、ちょうど払えるぐらいのいい値段なんですね。
うんうん。
なんだよね。ちょうど僕なんかもう、中流代表ですから。
うん。
うん。ちょうどいいな、と思いましたね。うん。うん、で、まあ、二人でまた行こうね、と。
うんうん。
いうことですね。うん。ついて誓いを交わしたと。
誓い？
誓いを交わした。うん、
結婚したみたいな言い方だったな。司会を立てたみたいな。
そういった感じでね。ロマンチックな感
じ、ね。うん。いいじゃないですか。
うん。でも、まあ、ちょっと気になるのはやっぱ土曜日だったんで、
うん。
やっぱそう同じようなね、中流階級のね、
うん。
皆さんがもう、ゴミのように集まってくるんだよね。
うん。
本当に。ちょっとそれだけ気になりましたね。本当。うん。はい。
もうしょうがないですよね。まあ、混んでるってことですからね。
しょうがないですね。
むしろそこ、うん、人に混んでなかったらむしろ流行ってないってことで。
はい。まあでも平日に混んで行きたいなと思いました。
うんうん、
はい。まあそれが最近ちょっとこう、あのね。
はい。なんかありましたか？
あれですよ。前回ね。
うん。
スマップの中居くんを見たかもしれないっていう話したでしょ。
まあ、前回だったかその前だったか忘れましたけど。
うん、前々回。したでしょ。
はい。
あれ、スマップの中居くんで確定しました。
え、マジっすか？
マジっす。当店のね、
うん、
当店の店長に、いや、俺見た気がする。聞いたと、うん、あ、いつも来てるよ。言ってた。
うん。
から、それ本人だよ、多分。
うん。
うん。目立つじゃんって。いつも変な格好してて、って、うん。言ってましたから。
うん、
正解です。あ、もう今後言えるんですよ。芸能人に会ったことがあるって。
ああ、その中の、あの、芸能人会ったことあるカード入るんだ。
そ
う、
入った
レアカード。デッキの中に入ったんだ。
そう、その中でも結構な大物でしょ。
そうですね。
しかも、ちょっとだけ会話したっていうことだ、
ね。うん。
うん。だから、もう俺は、今度から、スマップの中井くんって呼んでください。
いや、呼ばないですね。
スマップの、 長井くんって呼んでるんですよ。ちょっと名前って。
長井くん。
はい。
何これ何なの
今日は本当はね、ちょっと猿さんはね、上の空ってことだよね。
最初からそう言ってるじゃないですか、ね。
僕はね、間を埋めるぐらいのごとくね、思いついたことをいっぱい口にしてるんですけどね。
はい、ありがたいですね。
やっぱりやるほど怪我をするっていう。怖い。
だからなんかどなたかね、なんか、この相づち状態をと課長が困る状態を楽しむべきなのか、それともね、どなたかこうゲスト様ねいらっしゃればっていうパターンもねなくはないんですけども、
パターン、ね、いいですよ、僕自分ではとても面白いと思ってるのでいいんですけどね。はい、
課長天才ですからね。
はい、まあね、こういう風にね、たまにはねこういう感じでやっていってもいいと思うんですよね、うん。
はい、でもね、うん、一応なんかね、前回のクレームだけが来てたことだけ言っときますわ。
え、クレーム前回どんなクレームが来てました、うん、
前回、ね、まぁ、ちょっととある方から、一応ご意見として伺ったやつでね、課長前回喋りすぎで、はい、ゲストの森川さんが全然に喋らせてないっていうパターンがあったので、さすがにゲストさん来た時はちゃんとやろうよっていう、ご意見があったので、うん、そこはさすがにこれずっと結局都道府県トークで森川さんいるのに都道府県トークしちゃったじゃないですか。
前回面白かったですから
、うん、面白いんですけど、さすがに森川さんの声が全然聞こえないっていう時間帯が長すぎたっていう、一応そういうご意見があったので、それは一応反省をしましょう。
じゃあ心の片隅に常に入れて。
そうですね、お願いします。はい、
はい、
まあ今日はいないので、ね、ゲスト様がいないので、まあ自由にやっていいと思いますが、はい。
今日本当にゲストはいないまま進みそうな感じですね。
そうですね。ゲストいなくて、課長だけフリーダムで、僕が上の空っていうね。
まあ1時頃で終わりますよ、今日も。今日は。
まあね、いつも、前回もこんなパターンの時は、なんか割と早めに終わってた気がするんですけど。
僕も明日本当に5時起きの人間なんでね、うん。あまり、そんな2時、3時まではちょっときついので。
はいはい。
はい。まあ、まあ、
なんか悩めな感じを目指しつつ。
そうですね。一回休憩入れました。
そうしましょうか。
はい。
はい。で、なんか、もし、なんか出る人がいるんであれば、僕の代わりにちゃんとした相槌が打てる人を、僕完全にちゃんとした相槌打ってないですからね。一生懸命ね、びちゃびちゃに濡れてってとか全部スルーしてますからね、僕。
うん、そうですね。はい。まあ、大丈夫ですよ。仕事頑張りましょう。
はい。ね、うん、はい、じゃあ、うん、一旦休憩入りましょうか。はい、
はい、
あ、そうか、これも先週と同じ曲をそのままプレイリストに入れてんな。はい、ノクシャスさんの、リーディンとエングレイブドゥウィズインとアットダックイン、カルネージーの3曲ですね。では一旦聞いていきます。では一旦休憩です。
はい、
タケノコ書房最新刊は、カテカリユースケ発案、絵が先シリーズ、大正ドクロ。まさしくこれは絵描きからの脚襲。オタクール4コンクール入賞作でもある、カテカリユースケのイラスト。その幽霊な世界に宿る物語を、タケノコ執筆人が紡ぎ出す。タケノコ書房文庫より、好評配信中。タケノコ、サスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。タケノコ書房の執筆人が繰り広げる、呪術つなぎの殺人事件。加藤はじめ発案。履歴、リレーショナルキラー。タケノコサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです。
タケノコ回収シリーズ、いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛名編著、100目タケノコ回収シリーズより好評配信中。
あたしは知ってる。あんたのことなんか、何でも知ってるのよ。
タケノコ、スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして、二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ、編著。エンジェルフロー。タケノコ書房、スイート&ツイートシリーズより、好評配信中。知ってる？今、泣いてしまいそうなほど、幸せなんだ。
タケノコノベルズ。ツイッター診断、恋愛をライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、100通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。三つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
聴いていただきました曲はノクシャスさんの、リーディン・エンクレイプ・ドゥ・ウィズ・イン・アット・ダック・イン・カルネージの3曲を聴いていただきました。
はい、
はい、ごめんなさいませ、はい、なんかね、我々がよだこいてる間になんかゲスト様をお願いしたらなんかオケっぽいみたいな流れになってるっぽい感じがしないことも、
呼ぶっきゃないよね。
呼ぶっきゃないみたいなんですけど、ちょっと今どうなのか。
呼ぶっきゃない
ですね。はい。
呼ぶっきゃない。
完全に死語ですね。呼ぶっきゃないって。
呼ぶっきゃない
と。やるっきゃないとか。そういう、やるっきゃないとってありましたけどね、
やるっきゃないと。安の大きな、やるっきゃないと。
懐かしいですね。
やるっきゃないと思うんですけど、冒険してもいい頃ってあれ、ほんとエロかったですね。
そうですね。あの当時あれだけで勃起してましたよね。
あれでもうパンツびちゃびちゃになって
ましたよ。ですよね。本来の意味でのびちゃびちゃはそうですね。本来の意味、本当、本当本来の意味でって本当おかしいな。
言語感覚で。
そうですね。今だいぶおかしいですね、僕が。
じゃあ、まあ、お呼びしますか。ね、もう出てこれ、来るんですか？
ちょっと今聞いてみますね。
じゃあ、その方が出
てその立てたら、僕はだいぶ
僕もだいぶ黙り気味になります。
なんでですか？なんでですか？怖いんですか？
いや、怖くないですけどね。
はい、あ、OK 出ましたですね。
はい。
はい。じゃあ、ぶつけますですね。はい、じゃあ、ドーンと。はい。はい、今現在呼び出し中でございます。あ、もしもし。
あ、こんばんは。
こんばんは。はい、どちら様でしょうか。
お久しぶりです。上沼三平太でございます。なんか、
はい、
ですね。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
ゲキラジ的にはだいぶ久しぶりな感じがする
かもしれない。そうですね。なんか全然最近出てなかった感じで。は
い、出てないのと、あと、ご本人が、採点でものすごい、なんか採点。
12月から忙しくて、やっぱりシワスから、こう、はい、年末モードまでずっと、年末というか、学期末モードで。
はい。
まあ、ようやっと先々週ぐらいに、終わって、今なんか頼まれの原稿とかを書いてますけど。
はい。じゃあなんか先生としてのバタバタはやっと終わった。
ようやっと終わった感じですね。
なるほど。
で、なんだ、でも20日ぐらいからなんか、風邪をひきまして、うん、風邪というか扁桃炎で、
はいはい、
なんか9度近い熱でぶっ倒れてとかって、なんかそんなんで、まだ、まあ万全じゃないんですけど、まあそれなりに、はい。はい。
なるほど。はあ、じゃあ、あれですかね。僕の代わりに、高田さんの話にちゃんとうなずき
とツッコミを、ね、
ちゃんとしたうなずきと、ちゃんとしたツッコミをしていただく。僕の、びちゃびちゃに対する返答は自分でも今思い返すと何か、なんかひどいなっていう。
いや、というか、ソルさんは原稿があるんだからしょうがないんじゃないですか。
完全に手元に
てますから、ね、ずっと。めちゃめちゃ出っ張ってる状態です。
高田さん、僕、東京来てからというものの、もう、すごく合ってますよね。
4回ぐらいやってませんか？
そうですよ。
3回か4回やってますよね。
3回4回やってますよ。もう行く先にもう上沼さん常にいるという。
まあ、関東によく集まりますからね。竹野小正元さんと組が。
つい最近も階段階
で
ね。
そうですね。中野のフローチャートというバーで。
そう。はい。
まあ、年間何回かやってるんですよ。4回ぐらい。
うん。
やってるんですけども。それに、本当は前回、じゃなくて前々回か。
うん。
高田さんをゲストに呼ぶよって言ったら高田さんがドタキャンしまして。
う
ん。
ああ、そう。
で、まあ、しょうがねえやと。で、その代わり次回は絶対来てねって言ったら、こう。わかりましたと、はい、素直に来てくださったので大変ありがとうございます。
はい、ね、楽しかったですよね、階段階ね、
うんうん。やっぱりあれ生でああいう話をするのが一番面白いかなっていう気が最近やっぱりしてて、
うん、そうです。
いかがしたね。いかがしたがいいですよね。
そうですよね。うん、なんていうか子供の頃ね。
そうそう
みんなで車座になってね、こういろいろ話してるのに非常に近い、ね、
近い近い、
うん、あってあれはもう素直に楽しいですよね。
楽しいですね。
この話に限らずいろんな話しますからね、階段階
結構なんていうかな、うさんくさい話なんでもありみたいな。
そうですね。
オールラウンドでみたいな感じ。まあ、当然ね、怖い話メインで、うん、じゃあ怖い話フェーズみたいな感じで、
うん、
まあ、二回りぐらいは、怖い話みんなでやりますみたいなんですけど、大体飽きるんですね、怖い話もね。
うんうん、ずっとね。
そうそうそう。で、そうすると、こう、息抜きがてらに、こう、都市伝説ものがあったりとか、
うん、
こう、地方のなんか、こう、そんなネタあるのみたいな、
うん、
怪しげなお店の話とかね。
はいはい、
うん、そういった話とかも出てきたりして、へえ、知らなかったみたいなね。
は
い。ああいうのいいですよね。
うん。
こう、みんなやっぱり大人なんだよね。あ、ちょっと飽きてきてるなっていう雰囲気を誰となく感じて、ちょっとこう、ギアを入れるタイミングにみんなちゃんとうまくの空気に乗っかっていきますからね。
うん。
うん、そうそうそう。
あの辺結構、なんともない紳士協定があって。
うん。
そう、だからガチガチでずっと行くっていうのではないんですよね。
はい。お話しろよみたいな雰囲気でもないじゃないですか。
ないない。
みんなこうね、いい感じにこう空気でこう乗っかって、
うん。
ね、で、最終的にはちょっとこう、それじゃあ怖い話かなみたいな感じのこう、絶妙なタイミングで誰かがね。
ずーっと怖い話だとね、神経すり減っちゃいますよ。うん、やっぱり。
ね、うん。確かにね。でも、夏も、まあ、酒と飯があるっていうのが非常に。
ああ、あそこ美味しいですからね。
美味しいです
ね。お酒もご飯も美味しいんで。
まだ行ったことないんですよね。ね、
それはもうぜひ、次回、また5月にあるので。
夏に5月。
美味しいって話だけど聞いてるんでね。
うん、
階段喋んないけど、とりあえず飯だけは普通に食いに行きたいなっていう。
引き線だけでいいんですよ。
うん。
引き線で来てもいいんですよ。うん。
ねえ、
まあ。来てみたらいいの。5月僕もまた、実装会えば行きたいですね。うん、
ぜひぜひ。うん、あれ、面白かったのは、来る人の、なんていうか、素性も面白い。
うん。
そうですね。
うん。いろんな職業の人がいて、
はい、
前回、面白かったですよね。
女装女王様。
そう、女装女王様っていう。
は
女装
女王様。男性なんですよ。男性なんだけれども、はいはい、女装をして、
うん、
女王様をやる。
うん。
という、そういう職業の、
方がいらっしゃる。
いらっしゃったりして。うん、それだけで、ね、つかみが、すごいじゃないですか。
そうですね、
うん。
そんな人が階段語るのかっていう。
そうそう。そういう人でも、こう。ちゃんと体験があったりしてですね。
うん、
怖い話になったりするんですよ。
あの方は語ったんですか？僕帰ってから。
うん。
いや、あの人は、
危険でしたっけ？
危険ですね。あ、危険じゃなくて、でもね、やっぱり、見えるんですよね。ほら、新宿の、ラブホで、鬼が出るって話が。
ああ、そうだそうだ。そうだ、それその方言いましたもんね。
うん。で、その人をやっぱり見たって言ってて。
来ましたよね。
うん。あ、鬼じゃなくて赤い人だったとかなんとか言って。
うん。
まあ、怖えっていう。
十分怖いですね。触りが
ね。面白いのがね、こう、やっぱり土地が被るじゃないですか。関東なら関東で。
はいはい。
そうすると、その話聞いたことがあるとか、その話の現場に行ったことがあるとか、体験したことがあるとかっていうのがね、出てくるんですよ。面白いこと
に。うん。
あ、繋がったとかね。
うん。
結構そういうのが、醍醐味かなーなんていうのもありますね。
うん。
階段階だから、ぜひ、足を運んでみると、怖いもの好きというのかな。
うん。
怖いぞもの好きというよりは、こう、面白いネタを聞きたい人みたいな。
うん。
ね。
うん。割と、うん、ゆるい感じでいけますのでね。
まあ、そうですね。
うん。
別にね、怪しい、なんかね、こう、儀式してるわけではないですから、ね。
そう、ただただ。
ただ単にダメって話してるだけですからね。
酒飲んで、飯食って、ただ怖い話はしましょうねっていう、そういう、うん、その手の、うん、集まりなので、それぐらいの緩さでいいんじゃないかしらねっていう。
うん。
うん。まあもちろんね、本気でやった時ありますよ。
ロス
ずーっととにかく、ほぼ休みなく、階段を渡り続ける。あれはね、でもね、2時間ぐらいで二十何話語ってね、みんな消耗しましたから。
やっぱ階段語られて疲れるんですね、やっぱ。
あれは疲れますね。 そうそうそう、箸休めがないとね。
やっぱ、あれですね、食べ放題でもやっぱどっかでちゃんと肉ばっかでは困るっていう。
そうそうそう。そう
ですよね、結局。
そうそう。ちょっと箸休めが欲
しいと。箸休めの、ね。やっぱ産地とかまかないととか、
そうそうそう。
そうか。ひたすら肉食ってると疲れるっていう、例えで言うとそういうことですよね。
フードバトルじゃないんだからっていうね。そういう話ですよ。
うん。
なので、結構そういう意味では、まあ面白い回が、まあ中野ではあるので、うん、まあ年に4回ぐらいやってるんでね、まあ僕は毎回出てます。4回くらい、
年に4回くらいなんですか、
う
ん、
そうですね、まあ季節ごとぐらい。
春夏。
っていうかそんなに新しいネタって入んないじゃないですか。
うん、まあそうですね。
一般的には。
うん。
あんまりね、週間に1回とかやられてもね、
ねえ。
そんな頻度って。どんだけ幽霊に会ってるんですかね、その人。
いやー、なんか、ちゃんとルートがあってね、
うん、
こういっぱいいろいろと収穫がありますよっていう人だったらそれもいいかもしれないけど、なかなかそうもいかないじゃないですか。
だからね。
うん。そうなると、まあ、半年から3ヶ月ぐらい。
まあ、それぐらいかね、う
ん。あれだって、全員が全員毎回来てるわけじゃなくて、まあ僕はレギュラーで行ってますけども、やっぱり来れない方は、じゃあ、次の回とかって言って、
うん、
お久しぶりとかっていうのもあります。もう2年以上やってますから。
うんうん、
あ、ほら、西浦和さん、ね。
ああ、西浦和さん。そう、この間ゲストで、西浦和さんが、突然来ていただいて、
うん、
面白かったですね、やっぱりね。
ほら、人形の話だじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、西浦さんの手なんで、こう、細かく言いませんけど、
はい、
人形がちょっとこう、曰く付きの人形があると。
うん、
で、話を聞くとね、携帯に、写メが入ってると。その、不気味な人形の。はい、で、イタコさんとかもね、ちょっと取り憑かれてるような感じだ。もうその人間取り憑かれてるようにしか見えないみたいなことを言ってて。
うんうん、
そんなことないですよ。大したことないですよ。この人形可愛いんですよ。とかって言うんですよね。
すごい可愛いのとかって言ってるんですよ。西浦さんは。
で、誰が見てもそんなに可愛いから気持ち悪いんですよ。
うんうん、
結構不気味ですね。
うん、そんな一連のやりとりを僕は、あははと思って、面白いなと思って見てたんですけど、
あれとかで出てきたやつかな。お前ら行くなシリーズ、ニコ生とかでやってますけど、割と、西浦さんとかなんか、まあ、割となんか呪われた、なんか曰く付きの人形みたいなやつ、割と平気でなんかこう、よし、西浦持っとけみたいな感じでずっと持たされたりとか、割とそういうことやってますよ。
それがですね、面白かったのは、その後階段じゃ語る、順番で話そうみたいになって、はい、上沼さんが話してるときに、
うん、
西浦さんが横にいた方をちょいちょいってこづいて、
うん、
見て、みたいな感じで、こう、全然話聞かねえって、その人形を人に見せようとしてるっていう。より一層取り憑かれてるかって面白かった。いや。すげえ面白かったですね。
ねえ、面白いよね。本当に。いや、実は今日これ来て、あれは、高田さんを助けよう会の。
ね、
一回できてるんですけど、なんかさっきまでかなりテンパっていたというか。
僕はテンパってないですけど、テンパってんのはサデさん
です。サデさんは。
完全に僕は今テンパってますよ。だから。
それは別の意味でテンパってる。うん、仕事でテンパってる、
うん。別の意味っていうか、本当の意味でテンパってるってやつです。
うん、かなりやばいレベルで。
うん、高田さんのテンパりは別に死にはしないですけど、僕のテンパりはね、本当のテンパったら死ぬのでね。
そうね。まんまの食い上げとかそういう
意味で
レベルですからね。はい。いやー、それはちょっとね、まずいだろうということで、まあちょっと、うなずき担当ということで来ましたけれども。
はい。うん、どうだったんですか、高田さんの出来は。
高田さんはですね、ああ、やっぱりですね、なんていうかな、怖いっていうのも確かにあるんですけど、
うん、
ただ、なんていうのかな、面白いっていうのかな、そう落とすかっていうような話をやっぱり持ってくるのがうまいですね。
あ、
僕、
褒められてるよ、課長。
この間のやつで、やっぱり面白かったのは、階段としてはどうなのっていうところはあるんですけど、
うん、
ああ、 そういう人間描写をするかというところがね、面白かったですね。あれは
。ヤンキーの話。
そうそう、ヤンキーの話。あれは良かった。
前これ、でもラジオでもしたことあったかも。
ああ、あれですか。ああ、おめでとう。あれはすごいっすよね。
あれは素晴らしいですよね。
あれ、高田さんしかね、あの語りとね、あのやり方できないですね、あれは。
うん。うん、あ、本当にそのまんまなんですよ。その人が話した感じがそのままだ、そういう感じなんですよ。別に僕もそう、なんかアレンジ加えたわけでもなくね。うん。その人が話した感じがもう本当に話し慣れてんのか、そういう感じだったんで。うん。まあ、いいもんもらいましたよね。
そうですね。武器、ね、武器もらいましたよね。
すごいですよね。あれは、ああ、豪だなって思いましたね、あれは。だから、ある種、階段というよりは、もうそのまま落語ですよね。
あ、うん、まあ、階段ですよ。階段なんですよ、あれ。
階段だ。階段も、こう、なんていうかな、階段、だから、階に集中してないんだよね。
うん、うん、そうなんですよね。
視点が階にない。階は確かに起きてるんだけど、
起きてますね、はい。
そうじゃなくて、この、周辺の人間関係とか、うん、その人がおかしいとか。
その人がもう大きいから、ブレるんですよね、要するに。
そうそうそう。地滑りをずっとしていくじゃないですか、最後の、うんうん。最後全然階段じゃないじゃないですか。
うん、そう、落ちようも全然階段でもなんでもない。
そうそう。だから、ご神木のところでぐるぐる回っちゃってっていうのが、あれがピークで、
うん、
そっからあとは、バカなヤンキーがバカなことをやっていくっていう、そこにどんどんどんどん地滑りしていく。
う
ん、
そうそう。
それがやっぱり素晴らしいなと。
うん、あれはね、よくできた話ですね。
よくできた話。あれはない。
実話でそのクオリティってそういう、起承転結があるのかっていうのがちょっと、しかし、この悲しいところはそこまで本に書けないっていうのがね。
それそれね、全然本に書けないし、
書けないですね。
書いたとしても階段としては怖くないから。
うん、でしょ、うん、だからその、
なんか小説的にはいいじゃないですか。
うん。
まあね、物語的にはあれはすごい完成度高いなと僕は思ってて、うん、というかそのまま書けっていう感じで。
掲載する媒体がないっていう。
まあ、タケノコくらいしかないですね。タケノコ
で、僕、あれは、すごい、本人朗読でいいと思いますよ、あれ。
ああ、朗読で、CD かなんか、っていうか、MP3 みたいな感じで。
そうそうそう、そう。あれは、やっぱり語りがないと面白くないかな。
うん。うん、ですね。
だから、ストーリーをずっと話しちゃうと、うん、どうってことないじゃないですか。
そうですね。
ある意味、どうってことない。
そうってことないですよね、本当に。
ただ、これを、こう、高田さんが話をすると、ああ、そういうバカなやついるよねっていう、いるんだとかっていうか、そういうのが、割とリアリティあって、いいと。
うん
うん、ああ、そういう、そういうのに接してきた人が喋ってるな、みたいなね。
うん、
そこも含めて、朗読とかそういうのって、語りっていうのはあるのかな。
まあね、語り手自身のキャラクターとかその人のね、今まで聞いたこと、どうしてもやっぱ、まあ文章なら文章で出ますけど、語りだったら語りで出ますからね。
うん。
そうですね、まあでも、
あれ
場に乗りますよね、あの話をどうどう。
あれ言っていい場と悪い場あるから。
悪い場あると思うんですよ。だから、
あれ、ほら、階段をやりますよっていうところで、ガチの階段ね、
うん、
やってくれってところでやると多分怒られますから。
怒られますよ。
うん。金返せってやつです
ね。なんだそれってなると。
そうそう。ただ
笑ってもくれないと思いますよ。多分。うん、
ただほら
ざわついて終わる。
あるよな。
え、それで終わりみたいなね。
あるでしょ。うん、
でももうあれはね、でも。僕は傑作だと思うな。
うん、僕、あれは気に入ってるんですけどね。うん、まずは、あの話を、どこで話しても、外したことがないっていうのがいいね。
鉄板。
鉄板もいいと思いますよね。
鉄板ってすごいですよね。うん、まあ、でも、あれは、うん。あの話はすごいですよ。
うん。
うん、感動しましたもん、前田は。
まあ、また、披露できる。
高田高田を再評価。
高田、だからね、なんだろう。高田さんの魅力って、形に関しては、 こう、なんていうかな、特にラジオで今ずっとやってるじゃないですか、2年ぐらい。そうすると、こう、高田さんの魅力は、なんていうか、こう、階段の階とかっていうんじゃないんですよね。
階段作家だけど。
そうそう、階段は、だからそれは文章と違うから、
はい、
語りの魅力ね、
はい。
語りの魅力はそこ違うんじゃないかな。うん、で、それは、なんかこう、あ、それもありなんだ、みたいなね。こう、なんか意外、あとその、地滑りの魅力、実に見て魅力って言っていいのかな、
うん、まあでも、滑り芸って。
そうそうそう。なんかこう。
滑り芸って本来意味違うんじゃないですか。
そうか、滑って受けないっていうんじゃなくて、話が、こう、どんどんずれていって、意外なところに着地するみたいなね。
はいはい。
それがなんかこう、高田さんの持ち味になってるのかななんて最近は、思いますね、やっぱり。
ああ、確かにね。ずっと、どんどんね、
うん。
横滑りしていくと、話って終わらないってずっと続けられる。で、まぁ、ずっと続けているうちに、だんだん自分が何言いたいのかもわかんなくなってきて、
うん、
まぁ、でも、とりあえず、大したものが入ってない引き出しがどんどん開いていくわけですよ。
うん、
その大したもの入ってないのの、ドラえもんの四次元ポケットから目当てのものじゃないものが出てくる時あるでしょ？
はいはいはい、ありますね。
はい。あの感じをいけるとこまで続けて、
うん。
それで飽きてやめるっていうのを。
ほら、前、なんかこう、昔のラジオで、
うん。はい。
他人の家の雪かきして終わる。
はいはいはい。
って話してたじゃないですか。ね、
はい、ありました。
最後決めておいて、
はい。
最後はこのシーンで終わるって決めておいて、
はい。
最初も決めておいて、
はい、
地滑りを続けてそこにつなげる。
最終的に桶屋が儲かるためにはどうしたらいいかっていうのを、ただ間の工程だけ考えるんですね。
そうそう、間の工程だけ考えてって、作品にしていくと天才的なものができるんじゃないかと。
うん、
ああ。
わかんないですけど、とりあえずなんか風が吹くんですよって言った時に、とりあえず桶屋が儲かるまで課長なりにどうつながるかとかって今やってみるとかね。
最初、こういう設定で、人がいますと、
うん、
ヤンキー崩れがいますと、
うん、
でその人がこう例えばバイト先で女子殴っちゃったと、
はい、
殴っちゃったところから始まって物語とも始まってるじゃないですか、
うん、
でこれが高田さんがいろいろなこうシーンを思いつくとか、
はい、
いや実はこういうやつもいてとか人間関係を出まかせでどんどん紡いでいくと、
うん、
で、最後、このシーンで終えましょうねっていうのは、
うん、
もう、どっかで決めておいて、
うん、
もう最初に宣言しちゃってもいいかもしれない。この話これで終わるんだけどって最初に言っちゃう。
うんうんうん、
で、それの、今、過程を言うからって言って、うん、あと出任せで全部言う。
うん。うん。
うん。
ああ。
もうこれ、
それは文章小説の話ですかね、語
やっぱりこれ、書いてると飽きちゃうんじゃないかっていう。
はい、あとおそらく飽きますよね。
だから、その場で、もうラジオで、一発で繋げる。
うん、あ、それ面白いですね。
うん。
そうすると、あとはだから、なんていうの、そのラジオで話したことを誰かが書き起こすだけで作品になる。
うん。マークは書き起こす誰かがあって、課長が自分で気に入った話なら、それ自分で書き留めりゃいいじゃないですか。
その立場になるのも恥ずかしいですよ。書き起こしてくれる人がいるのを前提にやるっていう、俺は何なんだってなりますよ。
どんだけ赤ちゃんなんだっていう、
ね。俺書けないのか、
正直。口実一気みたいな。
楽しいんじゃないですか、ラジオの。
そうそう、結構勢いが出るじゃないですか。
だから、オープニングとエンディングを、別々で、うん、掲示板で、ね。
うん。
募
って。掲示板ですね。
はい、募って、
うん。
で、やってみるといいかもしれないですね。
あとは、高田さんが思いつきでどんどん、地滑りを起こしていって。
うん。
でも、ラジオのコーナーでやると思うと、とても楽しそうですよ、それは。
ですよね。うん。それはかもしれない。はい、またラジオの編成をこんなところでネタにしててどうするんだっていう話ではありますけど。
クオリ ジー、いつものニョキラジコルギーです。
コーナー不足でおなじみのニョキラジです
か、ね、コーナー不足と現場でね、打ち合わせするっていう、ね。打ち合わせだら流しで、逆に
打ち合わせがネタだっていう。
逆に言うと、何のね、隠すことが何もないっていうね。こんなオープンなラジオもないっていう。
下手すと飲み会の時間決めたりしますからね。
そうですね。
何中。
いや、ありましたね。町田どうすんですかとかね、そういうのね。
町田まだやってないじゃないですか。
やってないですね。それはそれで、上沼さんに貸しがあるんじゃなかったっすけ。
町田そうだ。町田はちょっとやんなきゃいけない。町田。どうしようかなぁ。来月俺田舎帰るんです
よ。ああ、そうなんですか。
はい。田舎帰るんで。あ、田舎から放送になったりするのかな。どうなんだろう。
あまり変わんないじゃないですか。
うん、まあ、あまり変わんないですね。
あんまり変わんないじゃないですか、それは。
PC がオチョさんのか、課長のかの違いじゃないんですか、それ。
そうですね。うん、まあでも、ちょっとまた変わった感じになる
んですね。あれ、3月はじゃあどういうスケジュールなんですか
3月、
どれぐらいの間？
末に4日間、3日4日ほど田舎にいる以外は、うん、ほとんどバイト、うん、バイトですよね。うん、バイトとあともう3月なんでね、ぼちぼち、いろいろあれやこれや、手つけてるんですけど、
うん、
いろいろしなきゃいけない。
はいはい。普段の原稿とか。
そうですね。うん、
ねえ、
うん。階段的な何かの方も。
階段的な何かね。
仕込みを、いろいろ。
仕込みをやっていかないと、本当に泣いちゃう。
本当に泣いちゃう。
ラジオでなんかネタくださいまで言い出すような始末に。
あやじゃなく
て今回は、割とそれがあり得る。
でしょ？
ラジオで泣くがあり得る。
泣くってどういうことですか？
そのうちからもう手つけましたよ、上沼さん。
あ、僕はもう半分書きましたよ。
半分？
うん。
その半分僕にください、それ。
嫌ですよ。
当たり前。
いや、まあでも、俺、手つけたら意外とね、思ったよりも、いろいろ、あるなということに気がついて、ちょっと心に余裕ができました。ちょっと一瞬、え、マジと思ったんだけど、もう、ちょっと、あ、できるかなというラインが見えてきてますね。
あ、それは素晴らしいですね。
はい。うん、いいことです。
うん。うん、まあ、まだ具体的にいろいろは全然言えないですけどね。
具体的には全く何も言えないです。うん。我々がいつ失踪するかわからないんで。
やめてください、失踪は。失踪は、緑の人が泣きます。緑の人だけどころじゃないですね。
泣きます。
いろんな人が泣きますね。
はい。ますか、
はい、楽しみにしてるね、読者さんも泣きますので、やめてください。
でも、そうですね。いろいろやっていかないと、ね、そろそろ暖かくなってきますしね。
そうですね。
外、うん、にも出やすくなりますので。
うん。はい、いや、僕ね、この2月後半は引きこもってるじゃないですか。まあ、うん、本業の方が忙しくって、
うん。
なのでね、今月はまだね、そんなにいっぱいエピソードが集まってないんですよ。
うん。
で、結構、やばいかなと思わなくもない。まあ、まあ、元からあるものを書けばいいんですけども。うん。いや、いろいろあります。でね、でも逆にね、この間、ついこの間、
うん、
ついこの間、街で変な人に会うって僕、よく会ってるじゃないですか。
うん、よく会ってるじゃないですか。
うん、そういう経験よく会ってないですか。で、つぶやいて。
上沼さんにとってはですね、僕らはないですけど、そんなには。
それでね、夏道さんってよく、
はい、
聞かれてるじゃないですか。
うん、
ニョキラジとか、
はい、
あとはタケノコとか、
はい、
のあとこの間会談会にも言いましたね、はい、その友達の方に、はい、まあ一人やっぱり変な人に会う、
うん、
っていう人がいて、うんうん、紹介してもらったんです、
うん
うん、
僕と同じぐらい
合
うんですか、
うん、合ってる、すごい、
なかなかの精鋭が、
そう、なかなかのね精鋭の人がいました。
はい。
ホームレスの人に、花束をもらうとか、そういう。
これは素晴らしいですね。
すごい。
ちょっとね、
さすがに今のは上の空は慣れなかった。
この間ね、こう、なんていうのかね、IM というか、アットで、メンションで話したんです、ツイッターで。はいはい、いやー、面白かったですよ、本当に。いやー。
どういうことだ。花束もらうって。
で、この間で、で、今日の朝会ったのは、最近カラスいないわよね、とか話された、話しかけられた、なんとかって言って、はい、そんなの知らないよ、みたいな。うん、
そんなこと言って
そういう、ね、経験をこういっぱいしてて、ああ、いるじゃん、いるじゃん、俺以外にもいるじゃんって言って、すごい大興奮しました。あ、僕は、お腹を出しながら万歳談笑してる人見たんですけど。
すごい、なんか合っちゃってる感じでしょ、要するに。なんか、そういう気をしてる。
そうそう。なんか、
天文と言いますか、記号と言いますか、うん、何かを出してるがゆえなんですよね。うんうん、
この間、あれですよ、中央線で、うん、っていう話しましたっけ、中央線で、うん、釣り革捕まってたんですよ。うん、でなんか臭いんです。
うん。
アンモニア臭いの。
うん。うん、
尿臭いな、尿臭いなと思ってて、うん、そしたら隣にね、もうね、75、80には行ってないかな、75ぐらいの、まあおじいさんですよね、うん、が結構カクカクしてるの、震えてるの、カクカクカクカって言ってんだけど、足元に水たまりがあるんですよ。
ああ、
はいはいはい。
つむっちゃってるんですよ。うん、いやー、で、それでこう、だんだんだんだん近寄ってくるの、それが。迫ってくるんですよ。だんだんだんだん。
うん、
で、なんだ、車両のところから、うん、車両のなんていうの、連結口のところ、逃げましたけど、
うん
うん、いや、結構そういう人に、こう、会う、
うん、
っていう話とかを、やっぱりしたら、うんうん、そういう経験あるみたいな話で。
あるあるなんですか、それ。
あるある、あるある、割とあり、あるある。
変な人によくある人にとってはあるあるなんだ。
あるあるあるある。山手線の中でシュプレヒコールを叫ぶおばさんとかにも、会う。会う。
そこは主張するとこじゃないけどな
ぁ。ビラ巻く人にも会う。
電車の中でビラは吐かない、巻かない方がいいと思うけどな
ぁ。共通の人いました。あ、その人はね、俺も会ったことあるって。
その今のところまだないんですけど、もしかしたらあるかも。ベンチの中ででんぐり返しする人は、割とデフォルトで見てるっぽい。
ああ。
見てない？
見たことないですよ。
いや、ないです。初めて見ましたよ。
あれ？
ないですって。
ああ、困ったね。
ないですし、ね、UFO 事件もないですよ、普通は。
いや、割とそんな感じに結構変なものがいろいろと、あ、まあなんか要するに変な人に会いますよっていう話は、うん、いるところにはいるんだなって言って結構嬉しくなったっていう話を今ちょっと報告、
まあ一人ではない
してるわけですけど、ね、僕一人じゃない、仲間がいたって、仲間がいた、うん、もう嬉しい限りです。
なんかですね、前話したけど、うん、ね、私の知り合いで、その会談会の時に、
はいはいはい。
うさぎの話覚えてます？
ん？
うさぎの話会談会の時にしたの覚えてますか？
はいはいはい。
うさぎの。
はいはい。
はい。あの話のネタ元の人が、
うん。
そういう同じような傾向、
おかしい。変な人に会っちゃう。
おかしなことに巻き込まれるなり、変な磁場作っちゃう人で、
うん、
で、その人は、まず、最寄りで言うと、その俺が、そのネタ元の人、そのうさぎの話をしている最中に、
うん、
そのネタ元から電話が来たっていう。
あれ面白かったですよね。あれ偶然の位置というかね。
で、その後電話したら、
うん、
もう、
つながらない。
したのと。一回、二回くらい電話で繋がったのか。
うんうん、
いいかな、電話したら繋がって、
うん、
あの時は何の電話だったのって言ったら、
うん、
え？っ 電話したっけって言って、
うん、始まった始まった階段だよそれって、
うん、で、ああ多分なんか盛り上が自分の中でも盛り上がったんだろうけど、
うん、
俺忘れたからちょっと何の用事かわかんないって言った俺さあれあの君から聞いたウサギの話をしてる最中に来たからちょっと怖かったよ、
うん、
って言ったら、
うん、
え何それ怖いって本人が
向こうもびっくりしたな。
でね、俺はね、あれ、ラジオでほら、生放送したでしょ、うんう
ん、はいはいはい。
だから、それを聞いて、おい、まね、俺の、してるじゃねえかっていう電話かなと思ったんだけど、うん、そうじゃないんだねって
言
って
られますよ、
ね。全然違うし、何の電話か覚えてないっていう話でしたからね。
恐ろしい話だなぁ、うん。
そうなんですよね。
ああ、その偶然の一致みたいな話って、
うんうん、
この間、あれだ、メンションで送ってもらったのが、
うん、
上沼さんの紙の本を読むと、間違い電話がかかってくる。
ああ、トンさん言ってましたね、そういえば。
うん。で、あ、まあ、トンさんなんですけど、うん、トンさんっていうあの、ツイッター上で。
うん、その、タケノコの社員ですね。
タケノコの社員なんですけども、紙の本で、臨界を読んだ時には、本当に階段に出てくるような留守電が入ってた。
うん。
なんか、これって何っていうような感じの
怖い。
うん。なんか、すごく変なって言っちゃ変なんですけども、なんか、道端でなんかこう、わーって言ってなんかこう、車が走ってるようなところで、なんか何か言ってるんだけど、日本語なのかなんだかを聞き取れないみたいな、言葉が入ってるとかって言って、そんな怖いよと言ってたら、そしたら、ガマでも同じことがやっぱりあった。今度はただの普通の間違い電話でしたって言うんですけど、あるんだそういうことって、っていう、そういうね、なんかこう、
次の作品でも同じことが起こるとしたらね。
これ続いてたら嫌ですよね。
そう
ね。
うん、
あ、今日、トンさんのは、協調の本の時に入ってた留守電は、ごく普通の駅まで迎えに来てとか、連絡くださいとかでした。だから何回もあるんだ。
うん。
うん、まあ、怖いな。
ですね。
うん。
読むたんびにそうなんですかね、じゃあ。
うん。ね、で、電子本では留守電が来ないとか。
電子が浄化するんですかね。
ちょっとわかんないですね。
ワンクッション入るといいんですかね。
うん、
いやワンクッション入るとダメなのか。電子の方がクッション少ないですもんね。
ねえ、
うん、本当はそうなんですけどね。
うん、
不思議な話ですね。この間そういう話を聞いて、とか。
ただね。こっちでどうすることもできない話ですからね。
なんかね、そういう話がなんか僕の方多い、ね。この間もなんか、なんかね、いくつかはそういう話を聞きますよ。なんか読んでたらこうこうが起きましたみたいなのが、
うん、
なんかいくつか入ってきてて、自分通りに在庫あるじゃないですか、本が。
うん、
怖くなっちゃう。
怖いですね。
自分で書いた本なのに。まあ当然ね、自分の体験というよりは全部こう書き出してとか聞き出してきた話ですから、はい、そういう意味ではなんかこう自分でもわかんない部分っていうのはあるわけですよ。
うん。
でも、本当にやった呪いの怪談本っていうことで売り出しにかかりましょう。ま
あ、これを読むとあなたにも怪異が。
呪いが伝染します。
いや、それね、だから、ある意味保証できないというか、
うん、本当に呪いがここで伝染したら嫌ですからね。
怖いです。
逆に売れないでしょ、
うん、売れないよ、絶
対。売れますよね、
うん。普通は怖い目会いたくないですもん。怖い目会いたくなくて、それをなんかこっそりかけてみたくて、なんか怪談物みたいな形で、ワンクッション置いて、ねえ、そういう形でのこう楽しみ方をしようとしてるのに、直でやってくるのはさすがに。
上沼さんの本買ったら即自炊しちゃえばいいんですよ。
ああ、そうすればいいんだ。
うん。
むしろ電子版で買ってくださいみたいな。
自炊って、すいません。加藤 D が聞いてる中で、自炊すればいいわ。さすがにどうかと思いますよ、俺。
アミノさんのやつはもう電子版出てるんでしたっけ？
どうでしたっけね。ちょっとよくわかんないですけど。
忘れた頃にやってくる契約書。
それはまだ見てないので。
あ、そうですか。
じゃあ、まだなんでしょうね。
まだ。
そうですね。この間、僕が喋った話って、まあ、向こうのラジオの方では、放送の方では寝てると思いますけど、こちらでは直接は話してないので、
うん、
ほら、あずき D、はははははって笑い出して。で、自炊のところで。多分。それは笑うしか、笑いしかないですよね。
自炊はいいんじゃないですか、自分で買っていただければ。
ね
それはともかくとして。うん、この間ね、その例の会談会のところで喋った話、あるじゃないですか。うんうん、で、僕、実は、この話いただいたのが、1月の末のあたりで、同窓会があったんですよ。う
ん、はい。
で、当時から僕はいろいろ話聞いたんですけど、その人、には、話を聞いてなかったのね。
うん。
そしたら、まあ、同窓会で一緒に、あって、いや、実は最近こういうこともやってるんだよって話をしたら、そんなの言ってくださいよ。40年間貯めてますよっていう人がいて。
あ、なんか、鉱脈を見せてしまった。
そうそうそう。で、鉱脈を、こう、見つけて、で、それの中で、いただいた話が、例の宇宙人の話。
うん。
で、すごい可愛い宇宙人の話というのがあって、これはもう、可愛すぎて、みんなに話したいっていう。
うん。
うん。
で、すぎて。
かわいいんですよ。ね、その人、山田さんという、仮に山田さんと言いましょうかね、うん。山田さんがね、こう、自分の部屋で寝てたんですね。
うん。
こう、寝てると、で、彼女、お化け見えるので、うん、お化け系の金縛りには詳しい。うん、それそれ、どう違うのか僕にはわかんないんですけど。うん。
ちょっと自信あるよと。
そう。その発言でもすでになんかこう、ん？って思うんですけど、うん、はあ、そうですかと。うん、まあ、一応、まあ、信じるところから始まりますから、うん、ああ、そうです。でも、普段のお化け系の金縛りじゃないんですよね、って言うんですよ。うん、で、金縛りになって。で、目が見開いたまま動かない。
うん、
すごいですよね。
うんうん
で、まあ、彼女も、心理学分野の人間、まあ、ゼミとかに行ってた人間ですから、うん、一般的な金縛りというのは、まあ、肉体が疲れていて、脳がそれを、こう、認識してるけどっていうようなことは、まあ、要するに脳は起きてるけど、体が寝ちゃってる状態だよと、
うん。
それで起きるんだっていうのも知ってるわけですよ。
うん、
でも、それでもないんだ。
うん
この部分がちょっと不思議なところなんですけど、はい、とにかく、こう、ガシッとこう、体が固まっちゃったっていうね。
うん、
で、普段と違う。
うん、
これなんだろうと思ったら、自分が寝ている左手の方に、引き戸があるんですよ。うん、まあ、押し入れだって言うんですけど、押し入れの引き戸がある。
うん、
そしたらね、引き戸がスーって開き始める、
うん。
で、こう、視界で、なかなか動かないわけですけど、そっち何がいるんだろう、何がいるんだろうって、視界を、もう探っていたら、絵に描いたようなリトルグレーが、
うん。絵に描いたような。
絵に描いたようなリトルグレーが、その引き戸のところから出てきて、
うん、
自分のところに近づいてくるんですよ、
うん。
で、頭のところまで来るわけですね。うん、ああ、なんか来てる、やだな、やだなと思いながら、いたら頭をこう手のひらでですね、なでなでなでなでってして、またスーッとまた引き戸の中に入っていく。はあ、行ったってもあれですよ、金縛り解けないんですよ。解けない。ああどうしよう。そしたらまた宇宙人リトルグレーが、ね、また出てくる。また頭のところまで近づいてきて。なでなで なでなでって頭を撫でるんです。
うん。
都合6回。
投げすぎでしょ。
だって、撫でたいんでしょ。
撫でたいんですかね。出たり入ったりして。
うん。
で、最後、そのリトルグレイが、押し入れの引き戸の中に入っていって、パタンと、押し入れをね、閉めたところで、金縛りが、バッと溶けて、
うん、
で、すごい疲労感を感じて、
うん、
ふーっと寝てしまったわけですよ、
うんうん。
で、話はそこで終わるのかと思った。
うんうん、
そしたら、
うん、
ふーっと翌朝、目が覚めて、違和感がある。腰のところに違和感があるんだ。
うん、
で撫でてみたら、ぷっくり膨れてるって言うんですね。うん、来たぞ来たぞって感じじゃないですか。
うん、
で、そして、でもね、上沼さん違うんですよ。これ、体の方に埋め込まれたとかなんとかそういうのが変化として大きかったんじゃないのって言うんです、彼女が。
うん、
何か大きなものに見守られてるような気がその時から始まって、未だに続いてるのって言うんですよ。
うん、
で、いや、さすがにね、それ見せてよって言えないじゃないですか。放送会のその場で。
うん、女性ですしね。
女性ですしね。
うん、なので、かわいくないじゃないですか。
いや、でも、なでなでってするのがかわいいじゃないですか。
なでなでは、
その体験者にとってはかわいかったんですかね。見返して、ある振り返ってみれば。
うん、かわいいって言ってましたね。
あ、そうなんですか。俺、ちょっと、なでなでのポイントだけはかわいいですけど。
あとは、不気味な話ですけど。
不気味な話怖い。都合6回っていうところが余計怖いですね。
で、
何かわかんないじゃないですか。
ね、それで、その後ね、まあ、しばらく経って、飲み会に出たんだそうですよ。うん、山田さんが。そして、いや、実はね、私、変な話だけど、って言って、今の経験を言ったら、うん、目の前に座ってた女性が、うん、山田さん、ちょっと後でお話いい？って言うんだそうですよ。え、なんだろうと思ったら、飲み会終わって、じゃあちょっと二人で、まあ、コーヒーでも飲みましょうって言って、喫茶店に行って、実はね、私、肘に入れられたことがあるの。
うん、
内訳話が始まったんですよ。え？何それ？どうしたの？いや、肘ね、宇宙人が、と、なんか光に包まれて、で、自分は手術台に乗っていて、で、肘を、起きたら肘のところになんかぷっくりできてる時物があったと。で、なんかこう、ほじってみたら硬いって言うんですよ。これ絶対なんか入ってるって言って、ガリガリガリガリやって、書き壊しちゃった。で、書き壊して、しまったところで、なんかね、中から、硬いプラスチックの玉が、黒い玉が出てきた。
うん、
って言うんですよ、
うん。
なんだろうって思って、でもこれ体から出てきたからなって言って、金槌で、そのプラスチックの玉を、ポーンって割ってみたんだ、うん。乱暴な話ですけど。そしたら中から、電子基板が出てきたって言うんですよ。
うん、
電子基板が出てきた。
ムーが好きそうな話だ。
宇宙人、電子基板を、こう、入れた玉をですね、埋め込んでいたという、そういう話をですね、
うん、
聞かされたっていうところまでで、
うん、
まあ、この話終わりなんですけど、なんか、ここからあとどうなるのかっていうのは、今後また、こう、うん。
この壮大なストーリーが始まりそうですよね。
ねえ、なんかこう、もう少しこう、追跡調査していきたいなと。
そうですね。この先でちょっと、ドラマ化できるくらいの広がりを見せていきそうな。
なかなか、ね、面白そうでしょ、
うん、謎が謎を呼びそうな。
その人ね、でも山田さんね、面白くって、網棚に、なんか山手線の網棚に女が寝てるっていう話とか、
幽霊。それは幽霊。
幽霊で。網棚に女が寝てる。
だから聞いたことありますよ、
それね、なんかね、何人かの人が同じこと言ってるんですよね。
うん、俺、多分それ、え、つくちで、俺はでも、 体験談っていうか都市伝説的なその怪談みたいなところで、
うん、
聞いたか4すでにもう文字媒体に出てる
か。なってるか。うん。
うん、
そうするともうなんか何人もの人が見てるっていう話になりますよね。
そうですね。
うん。でね、彼女は、まあ、住んでるところが、とはちょっと違うんですけど、職場の一つに、三軒茶屋っていうのかな、あの近辺があるんですよ。
うん、
で、僕三軒茶屋おかしいって言い続けてるんですよ。
三軒茶屋の人にどうかと思う。
三軒茶屋はおかしいって言い続けてんの。体験談いろいろ集めるじゃないですか。うん、三軒茶屋近辺っていうのが、こう一つのクラスターがあるんですよ。
うん。
臨海だったかに書いたと思いますけど、気がついたら草原に地平線のある草原に出ちゃった話とか、
うん、
あとは、これは別のところで話をしましたけど、聞いたんですけど、246に平行の道を歩いてたら、いつの間にか、なんとかその246に、なんとかな、ぶち当たっちゃった話。だから方向がいつの間にか変わっちゃった。
うん、
ちょっとこう、あれですね、次元が。
そうそうそうそう。
っぽい感じの話が多い。
そうそう。で、あとは、あれはなんだっけ、246に並行するように、駒沢街道っていう街道があるんですけども、駒沢街道を車で走ってると、だんだん色が薄れてきて、色がだから今までカラーだったのが、だんだんモノクロになっていって、音が聞こえなくなって、街並みが昭和っぽくなる。昭和っぽくなった後、なんだろうこれと思いながらずっと走ってると、また音が聞こえてきて、元の道に戻る。っていうようなのが、これね、全然違う人から3件ぐらい聞いてるんですよ。同じ話を。
あ、3件じゃなだけに。
で、あとは、この、
別にどうでもいい。スルーしていいです。
で、この山田さんが話をしてくれたのは、オリンピック公演あるじゃないですか。
はい。
はい、
オリンピック公園で、ランニングをしてたら、ある一箇所だけ、音が聞こえなくなるところがある。
うん。
って言うんですよ。で、そこは、携帯も通じない。
うん。
で、やっぱり、あそこら辺、おかしいんじゃないのっていう話、
うん、
う
ん。
そうですね。ちょっと、妙に SF チックな話が多い。
だから、なんていうかな、次元が少し、こう、断層があるみたいな感じの。
感じですよね、本当に。
うん、話がちょっと集中してるので、なんだろうねって言って。
考えるとなんかこう、うん、三軒茶屋っていう言葉すらなんか、謎めいて、だって茶屋が三軒あるわけでしょ。
まあ、由来はちょっと僕も聞いたことないですけど、もしかしたらそうかもしれないですけど。
三軒の茶屋が、こう、三方向にね、うん、時間や空間をね、こう、秩序を保ってるんですけど、
うん、
やっぱその、茶屋のパワーバランスが崩れた時にね、いろいろ、
茶屋なんだ。
僕は茶屋ってところが、お通なんですよね。生きと言いますか。ね、渋いでしょ、茶屋だっていう。
渋いですね。
そういった守ってんのが茶屋だっていうのが渋い。
地球を守る茶屋なんだ。
あの感じ。
なのでね、まあ、三軒茶屋、まあ、三軒茶屋というよりは、多分、世田谷のあのあたり、うん、は、ちょっと、こう、なんか不思議なことがあるんじゃないの的なね。うん。うん、これ、だから、前から話を集めていて、ほら、地域で、この地域なんかあるよね、って言って、例えば池袋。
うん、
池袋はまあ昔から、いろいろとね、ある、まあ、サンシャインだともともとはね、っていうことでいろいろあるんですけど、そういうのの一つに、僕は三軒茶屋があるんじゃ、三軒茶屋近辺があるんじゃなかろうかという。うん、
まあ、階段というよりは北段というか、なんか。
ね、そういう土地なんじゃないだろうか、みたいなね。 そんな、そういう今仮説を出し、本当に多いんですよ、話が。
上沼さん、代々木上原ネタってないんですか？
代々木上原ネタ聞いたことないですね。
代々木上原階段？
代々木上原階段、代々木上原階段はないな。小田急線の階段はいくつもあるんですけどね。
小田急線にはむしろ僕頻繁に乗るのは千代田線なんです。千代田線階段なんですか？
千代田線階段もあんまり聞いたことないですね。もしかしたらこれこれは千代田線沿線なんだよとかっていうのは後で、
うん、
あるのかもしれない。
千代田階段はそろそろゲットしていきたいですね、僕も。ご当地
からですね。
ご当地で。
ご当地で。
うん。地階段。
登戸とかね。あそこら辺はちょっといろいろあったりするみたいですよ。
へ
ぇー。うん。まあ、代々木八幡。
うん、代々木八幡。
あたりは、結構いろいろあるという話も聞きましたね。これは、でも、僕は直接は、その、収集はしてないので、うん、代々木八幡のあたりにもなんかいろいろあるという話は聞いたことがあるな。
確かにね、八幡の方がね、上原よりもね、
うん、
なんかありそうな感じありますよ。
うん、
上原、代々木上原結構ね、なんかプレーンな感じなんで、
うん、
本当になんかそういう香りがないっすもん。夜歩こうが何しようが。
うん、なんか、ね、雰囲気やね。
雰囲気がプレーンなんですよ。八幡の方はね、ちょっとね、ちょっとこう、あの、線路が、こう、あったり、なんか夜はちょっと怖げな、
うん、
出ますね、うん、商店街もこう全部シャッター降りてみたいな、
うん、
もう中でも終わったとか線路があってで太い道が走ってるんだからちょっと寒くてね、
うん
うん、なんかありそうな香りがプンとしますね。
調べていくといいですね、
はい、そうですね。こっちのね、飲み屋でこう、飲んでどうこうっていうのは全然してないんだよね。
うん。
フィールドワークが足りないんだ
よ。うん。フィールドワークするといいですよ、なかなか。
うん、ちょっとね。
出てくると思いますよ。
飲み屋もあるっていうかね、やっぱフィールドワークも使う、その、飲み代っていうのがかかってくるんだよね。
うん。
うん。こう、飲み代と収入で、飲み代は勝っちゃうっていうことが往々にしてあるので。
収入以上の飲み代って完全につけじゃないですか。
すごいですね。
失敗してんのか飲んでんのか分かんない時の、まあでも、うん、あれは大事なことです。やってた、
うん。うん。
まあ、こんな感じで、ちょっと今回1時で終わるメドっていうことで。
あ、そうなんですか、
うん、そうなんですよ。あの、今日はサルスパーもあれですし、僕も明日ちょっと5時くらいに起きなきゃいけないんで。
うん、まあ、はい、ちょっと少なくとも2時まで引っ張るのなしにしないとちょっと、我々 MC2 人がだいぶなんか、だから、うん、あの、血に火のついたままずっとお届けするというよくわかんない感じには。
それはなかなか難しい内容ですよね。
そうですね。
はい。
なんで、どうします？一旦休憩
で入って、で、レス読みして、ね、まあなんか、最後になんか、
ま
あ、
しゃべります。
階段以降やったら、まあ、終わりとか、そんな感じですか。
じゃあ、そういう方針で、はい。
はい。
なんかしら用意しましょう。
はい。
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 じゃあ、一旦休憩ですね。
はい。
では、ハイトニックさんの抹茶のブリングとサイコロ記録更新曲をお送りしたいと思います。では、一旦休憩でーす。
はい。
この世で最も固く、美しく、気高く、魅力的って、本当？世界で最もポピュラーなパワーストーンに、タケノコが迫るとこうなった。氷魔四郎、変調。ダイヤモンド、金剛石。タケノコ書房、ケケハ新書より、好評配信中。設定校の道は修羅の道。深く気高く、中臭いのがデフォルトです。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、継承、タケノコ書房文庫より 好評配信中。出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談。雨宮淳二編長。悪質怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
タケノコ処方最新刊。酒の上での失敗談を集めた誰得の極み。単に嫌な話、酔い。マーライオンの表紙で好評配信中。
ホラーの得意なタケノコ処方ですが、一周年記念企画は、
ホラです。加藤はじめ、猫宿を発案。タケの商法物語。タケノコ教養文庫より、好評配信中。架空の創業者、タケの商法の素顔に迫る超大作。明かされた真実は、スタッフが美味しくいただきますので、ダウンロードはお早めに。
君のために、僕がチョイスした、若く彩色の抹茶のプディング。気に入るかな？僕も大好きな甘さ控えめの抹茶のプディング。いけいけ若草色の工作隊、彼女のハートを攻略しろ。いけいけ甘さ控えめの工作隊、彼女と僕の橋渡しになれ。どんなタイミングで渡すのがいいのかな？若葉マークの抹茶のプディング、どんな言葉を添えるのがいいのかな？甘いセリフはキャラじゃないしな。あれこれ考えてばかりじゃ伝わらない。そろそろイメトレもマンネリ化してる。でもでも彼女との会話のシミュレーション、楽しんでる僕も否めないかな。 分けて食べるから意味ある戦いだった、価値ある敗北だった、誰一人背中を向けて倒れてる奴はいない、意味ある戦いだった、価値ある敗北だった、彼女の嫌いなもの一つ分かったから、
続ける。「た
まに鼻歌い、たまに突っかえながら、時にハモったり、時に重ね合ったりしながら、この先何度も何度も記録は塗り替えられてく。それは明日かな、それとも来週かな、来月かな、いや今夜かも。僕の最高は君と一緒でなくちゃ起こらない。僕の最高は君が一緒でなくちゃ起こらない。
コータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間に、タケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とはツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。プロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、電力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。お好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ二人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコウタのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボー。
いただきました、キクワハイトニックさんの抹茶のプディング、そして2曲目最高記録更新曲2曲を聴きいただきました。はい、というわけで2人は戻ってきてるかな。
はい、戻りました。
はい、お帰りなさいませ。はい、
うん、はいはい、
ね、どういう順番でいくんだっけ。
まずはレス読み、
レス読みが先にいいんですけど、
ね、ありましたね。はい、
はい、
そっか、僕、久しぶりに僕やりましょうか。
あ、
レスパーは。
お願いできますか。
健康に、はい。はい。じゃあ、行きますね。じゃあ、2番、タケノコ社員さん。
はい。
ピンチなサデのぐちぐちラジオ。
まあ、確かにちょっと愚痴ってましたね。
3番、タケノコ社員さん。なんか暗い、変
な。申し訳ないです。
はい、4番、加藤麻也。本日は、締め切り前夜ラジオのため、スーパーローテンションで、みんなの応援が怒りだと。いつものあの人はアップ中です。こう期待。まあ、ね、アップした結果があれでした。
そうですね。
5番、4両。サデさんも上の空放送なら、今夜の私も上の空リスナーかもと、お仕事なんですかね。
ですかね。
うん、皆さん、ちょっとね、大変ですね。はい。6番、タケノコ社員さん。騎士ゴン来た。これ多分、騎士和田なんとやらっていう。
ですね。はい。なんとやらって、もう自分でも覚えてないんですね。
覚えてない。日原若杉さん7番、納豆評論家の岸和田先生に質問です。引き割り納豆を見切り品販売する場合、何割引きで売ったらいいですか？これはもう、引き割りはもはや引き割られてるんだね。うん。10割引きですよ。
ただですか？
ただですか？
8番、日原はまさにさ、豆知識。納豆を混ぜるときに醤油を入れるというのは一般的だと思うんですが、麺つゆを代わりに使うと出汁が効いているので、さらに美味しい。
あ、
これとね、僕ね、実はね、麺つゆ、そんなに好きじゃない派なんですよ。
うん。
麺つゆって、あの、既製品の麺つゆって要するに化学調味料がたっぷり入っておるでしょ
う。うんうんうん。
私、化学調味料、あまり食さない派の人なんで。
食さない派。
はい。
食さない派。
もらった美味しい醤油を使って、ます。
うん。うん。いや、言ってることは正しいんですけども、食さない派っていう、なんか言い方がすでになんかバカっぽく聞こえるのが、なんか、悲しいなと思って。
食さない派なので。で、9番、また日原さんですね。伝統ですね。はい。なんか風呂から上がったら、上沼先生が怖い話をしてくるって言ってた。うん、今回はね、あんまり超怖い話ではなくて。
ないですね。
結構、
変な人の話が
いい感じに、いい塩梅の話でしたね。
うん。
10番、りょんりょんさん、課長、びちゃびちゃって言いながら涙目、見事なスルー。もうスルーしたのはサレさんですよね。
はい、そうですね。
で、
う
ん、ま
あでもあの時。びちゃびちゃは、だって、突っ込んでもね。
あの時めちゃくちゃ面白かったですけどね、俺は。
そうですか。完全に、上の空なんでね、突っ込んでいいのかなっていう。
あの上の空感がね、シュールさが際立ってよかったんですよ。
ああ、はいはい、つって。なるほどって。
途中から聞いてる人は本当にどういう人間関係が築かれてるのか全くわからない
ですよね。仲悪いんじゃねえのみたいに聞こえますよね。
ちょっと逆にあれは俺はいいと思いますよ。あれ後で放送聞くとすごい面白いと思います。
ああ、
は
い、なるほど。
タケノコ社員さん、11番。岩盤浴できるところは女性専用が多いので、なかなか試す機会がないですね、と。うんうん、こういう時はね、湯河原温泉万葉の湯に行ったんだけどね、女性専用の、岩盤浴場、混浴が2つと、3つの岩盤浴場のルームがあるので、うん、いいんじゃないでしょうかね。別にそこじゃなくても多分ある。
まあ、あると思いますけど、
万葉の湯になれば。みんな行かなくていいですけど。はい、で12番、竹の子社員さん。北郎もオカリナ持ってました。ね。
ああ、そういえばそうですよね。
オカリナ、
なんか、あの、何回目か、3回目か、それぐらいの復刻の時は、確か、あの、オカリナからなんかこう、杖みたいなの出してたなって、そういうの
を
ね、思い出しましたね。
もう確かにそれ、
毎作品全部にオカリナ出たかどうかちょっと定かじゃないですけど。うん、なんか多分、ゆめこちゃんが出てくるときはそうだったような気がしたなと思って。
あ、なんか飽きましたね。
はい。
うん、13番、竹の子社員さん、教授来たーって、これ上沼教授ですね。
そうですね。
はい、まあ、教授じゃないですけどね。
まあ、まあ。
まあ、いや、さっき行きました。
上沼先生です。はい。竹の子社員さん、14番、堀の氏と、堀の氏。
堀の氏。
なかなか。
新しいな。
堀の氏って斬新だよ。さて、堀の氏と課長と誰の話したの？はい、上沼三平と話した。そうです
ね、はい。
はい、まあ、それを補足する加藤さんが、14番、の方へ、15番、14番のゲストですね。本日は、上の空の差で課長、ゲストは上沼三平とさん。現在の話題は、階段階の話と、うん、まあ、そういうことでしたね。
なんか面白いよって話ですね。
は
い、
うん。
16番、竹の子社員さん、リトルグレーンになれないされたら恐怖で漏らしちゃう。これは僕も怖いっていう感想でしたけど、うん、
その方は、ちょっと、
かわいい。
愛らしいと。
そうそう。かわいい。
かわいいっていう。
かわいいか？は
い。
普通にやってきても怖いと思いますよ。撫でなくても。
17番、竹の子社員さん。電子基板は専門家に見てもらってないんですか？
そこまで聞いてませんね。
出てきたやつ。
大体、
聞いてみます。
見てもらってない人も多いですよね。
ですね。
うん、まあ、大体怖くて捨てちゃうとかそういうのはあるでしょうけど。
ね。
18番、竹の子社員さん。トウモロコシの会の吉田会長。あ、桃色クローバーの吉田会長ですね。
すっかりお馴染みしてますね、会長の中で。
都内で一番やばい。
赤坂です
か。ああ、赤坂ね、
うん。やばいですか。
やばそうですね。
うん、サカスがありますよね、サカス。
うん、サカスはどうなんでしょう。サカス階段があるんですかね。
サカス階段。うん、で、19番、りょんりょんさん。東京では上野公園が一番苦手だ。
うん、あ、上野公園の話はあるんですよ。忍ばずの池ってあるじゃないですか。うん、あれの旗に幽霊が立つっていう話が、
いっぱいある。メンタルは怖いわ。
まあ昔から言われてるんですけど、実は、それが、なんていうかな、起きるというのは、その噂話が出始めた頃に、まあ、近所に住んでた人っていうのをこの間見つけたんですよ。
うん、
で、話を聞いていたら、東大病院が横にあるでしょ？
はい、
うん、
東大病院で検体とかをポイポイ捨て、
あ、ね、
まあ、うん、ね、参拝状態で、でそれの患者の幽霊だと、
うん、
いうふうに昭和の多分30年代ぐらいですね、彼の、彼が子供の頃だから30年代ぐらいにはそういう噂がすでに出てたと、
うん、
いうのをこの間話を聞い
てました。ね、話しましたよね。
ええ
ー。うん。まあ、上野公園。上野公園なんて、だって、もう、人間の、
ね、
うん、もう、豪がそもそも渦巻いてそうなポイントじゃないですか。
ね、
うん。
そうですね。まあ、忍ばずの池の、
うん、変な音してる。
ああ、僕の、方から、咳の音が聞こえるのは、それは、うちの娘が風邪ひいてて、うん、ほよほよしてるんです。
咳じゃなくて、ピーッとって聞きますよ。
ちょっと、ハウってるやつはありますけど、まあでも、
大丈夫ですか？
大丈夫かな？
大丈夫ですか？
うん。大丈夫ですか？ほら、上の声の話したと。ほら。
うん。
ね？で、まあ、20番。
リトルぐらいだけど、きっとリトルぐらいが、なぜなぜしてるんですよ。はい。
上の声社員さん、やっと盛り上がってきたのに惜しいね、もう終わるのは。わあ、嬉しいですね、こんなこといっぱい
言
って
ね。あんまりこういうこと聞けないですね。抜きラジ大体は、普通になんか、こっちのペースで終わっても、なんか、ふーんで終わっちゃうパターン多かったですけど、そう言っていただけるのはありがたいです、
ね。大変ありがたいですね。
残念ながら、ちょっとサデスコはもう僕も、ね、なりわいの方ですね。
なりわいって。なりわいって。
まあちょっと時間をちょっと有効に使わなきゃいけないんで、はい、
なんかおかしいなんで、はい、という、
まあ、感じでございまして、
まあ、今日ね、まあ今の時点で1時の6回なんで、はい、まあちょっとそんなになんかレッスンは伸びていないんですけども、まあ
じゃあ、ね、最後一つお話をして終わるのかしら。
はい、そうですね。
そう、じゃあ、はい、はい。ですね、せっかくね、盛り上がってきたのに、っていうふうに、おいしい。
じゃあ、まあ、一つ。
いらっしゃいませ。はい。
これもまあ、去年の12月の頭ぐらいにちょっと取材したお話なんですけど、うん、去年の9月ぐらいの、からの話なんですね。
うん、
で、まあ、ある、女の子の話なんですけど、そのお母さんから聞いたんですね。
うん、
で、まずその子が、まあ、ちょっと、私立の中学に通ってるので、駅を使うわけですよ。
うん、
まあ、電車に乗って、まあ、学校まで行くと、うん。で、ある駅で、まあ、学校のある駅でね、ホームから落ちたんですね。
うん
で、別段ラッシュの時間帯でもないし、人に押されたわけでもないし、こう、なんだかよくわかんないけれども、ホームからスッて落ちちゃったと。で、あ、なんか変な感じだな、 って言って、一回家に帰ってきて、うん、ちょっと部屋が気持ち悪いって言うんですよ。うんうん、で、お母さん、ちょっと部屋気持ち悪いから、ちょっとホワイトセージっていう葉っぱがあるんですね。うん、これを炊いたりすると、部屋が浄化されるとか、まあ、特に最近だとブレスレット浄化したりする人は、それ使ったりするんですけど、うん、まあ、ホワイトセージあるって言うから、あるよって言って、この、お皿にそれを置いて、うん、で、火をつけて、うん、で、部屋で持ってったんだそうです。そうすると、お母さんがふっと見たら、その子の隣のところに人の顔がいるのが見えた。ですね、うん、まず。お母さんが、あ、なんか今いた。っていうふうに言ったんですよ。うん、で、お母さんなんか気持ち悪いこと言わないで、今日も電車じゃなくて、ホームから落ちちゃって、うん、ちょっと気分あまり良くないから、って言ってたのね、うんで。しばらくしたら、あ、やっぱりその子もなんか自分になんかついてるって思い始めたんだそうです。で、なんかね、部屋に入ると、ずしって重くなる。って言うんですよ。雰囲気が、うんうん。で、なんかついてるっていうのかな、なんか自分のそばにいるその人の感情っていうのが自分の方に入ってきちゃって、うん、で、なんかね、沼に落っこちたような感じで、なんかこう、いつまでも這い上がれないような感じ、うん、そういったこう、ネガティブな、イメージがどんどん入ってきちゃって、押しつぶされそうになる。っていうんですね。
うん、
で、実はそのお母さんは前にもそういうことがあったから、聖水みたいなのを近所のそういう力のある人に作ってもらってて、で、それを、まあ飲んだりとか、あとは霧吹きみたいなのでシュシュシュシュってかけたりすると、まあ少し良くなる。っていうのを、まあ、なんかやっているみたいで、一時はそれで良かったんだそうです。で、それが9月ぐらいにそういうことがあって、シュシュシュってやったら、まあ、なんか落ち着いたから、いい、良かったね。もう何もないといいねって言ってたら、10月に入って、今度は運動会の準備があって、まあ少し遅くなって、で、そのまま、塾に直接行く、家に帰らないで、一回本当は家に帰って荷物を、置いて着替えて塾に行くっていうふうにやってたんですけど、その時は、まあ、運動会の準備で遅くなっちゃって、塾に直接行ったんですよ。うん、で、その時にね、その何日か前に、iPod を、洗濯機でお母さんが回しちゃって、で、その iPod が壊れちゃった。ですよ。で、しょうがないから、これ、まあ、乾かす意味もあって、今の、壁のところね、まあ、小物を置いてあるような壁のところに、ポンって立てかけて置いといた。
うん、
でそうしたら、その子、まあ、壊れてるか壊れてないか分かんなくて、そのまま持ってったんだそうですね。うん、で、その時に、あ、そういえば iPod 持ってたわ、って言って、ヘッドホンをつけて、うん、iPod の電源を入れた瞬間に、ヘッドホン経由で頭の中に何かが入ってきたって言うんですよ、
うん
うん、で音楽聴こうと思ったわけですよ。ただね、でそれがなんか変なものが入ってきた、うん、そしたらもう過呼吸になっちゃった、
うん、
でもう横にいたはずのその人っていうのがまた復活したみたいな感じで、しかも今は横にじゃなくて自分の中にいるって言うんですよ。でものすごく重い感じになって、もう過呼吸で、はっはっはってなってるわけですね。うん、で、このまんま塾には行けないからって言って、もう駅に降りたんですね。
うん、
で、もうその時に、もう自分の意識はもう朦朧としちゃっていて、どこで降りたかも分かってなかったんですが、自分の最寄りの隣の駅で降りたらしいんですよ。
うん、
で、そこは、大きな病院があって、あるところで、その、まあ、駅のすぐそばにね、大きな病院があるところで、その病院の角のところで、こう、過呼吸でも、朦朧としてたと。で、涙ボロボロ流しながら、朦朧としてた。そしたら、当然おかしな子じゃないですか。で、人がこう、見ていくわけですね。で、その中に、そのお母さんの友達がいたんです。偶然。で、あれ、何々ちゃんじゃない って言って、うん、こう見てくれたんですね、うん。で、もうなんか真っ青な顔して、もうなんか気絶しそうになってる。これもうちょっと病院に連れてかなきゃいけないからって言って、すいません。病院にまで駆け込んでって、うん、で、ストレッチャーって言ったあの、なんていうか、あの、運ぶ、
はい、
あの、担架みたいですね、うん、を持って出てきてもらって、で、乗っけて、で、救急じゃないですけど、この守っていってですね、連れて行ってもらったと。で、お母さんに当然電話をして、うん、で、今、あなたの娘、あの、何々病院の角のところで、なんか苦しそうにしてたから、今ちょっとお医者さんに見てもらってるのよ。電話がかかってきたと。お母さんに、うん、びっくりして、で、その、病院に行くときに、やっぱりその聖水を持ってったっていうんですね。
うん、
なんかあったんじゃないかって言って。で、お医者さんはただの過呼吸で、ですと。で、貧血ですと。いうふうに言うんですけど、やっぱりお母さん見ると、ちょっと違うと。もう目つり上がっちゃってるし、あ、これなんかおかしな状況になってると。で、声が出ないんですよ。ずっと声が出ない。で、涙ボロボロ流してる状態で。で、その聖水を飲ませたら、ようやっと体を動かせるような状態っていうのかな、
うん、
緊張が少し落ち着いたような感じで。で、iPod を取り出して、お母さん、これ捨ててって言って、手渡されたと、
うん。
で、もう当然壊れているはずなんですよ。もうあの、洗濯機でね、ぐちゃぐちゃになっちゃってるから壊れてたんですけど、その女の子に後で聞くと、ずーっと音楽は鳴ってた。って言うんですよ。でも、その時、不思議なのは、最初ヘッドホンしてるんですけど、その最後の時にはヘッドホン取ってあるんですよ。でもその時もずっと音楽が流れてて、で、どうも、その子が言うには、音楽と一緒にその、お化けというのかな、幽霊みたいなのが体に入ってきちゃって、で、こう、感情というのかな、それを奪われちゃう感じで、
うん、
ボロボロボロボロこう涙が流しちゃって。それ以降、ついこの間、2月の頭にそのお母さんとまた会ったんですけど、うん、やっぱり娘さん少し、あの、神経がというかな、ちょっと不安定な感じになっちゃってて、
うん、
未だちょっと、まだ引きこもってるような、状態になっちゃった。っていう話を、聞きましたね。これ、あの、1月、じゃ12月の2日に、話を聞いて、で、最後、この間の話どうなったの？娘さん大丈夫？って言ったら、まだちょっとダメね。っていう話をしてました。iPod 経由で、お化けが乗り移るとかっていうのは、僕は初めて聞きました。
初めてですね。
初めて聞きました。iPod 階段でございました。
進行形と思うと、またこれまた後味の悪い。
そうですね。
すいません。
フレッシュなネタだっていうのがまた後味が悪い。
そうですね。
まあ、また多分、そのお母さんと一緒にその先生のところに行って、多分治療っていうか、こう、除霊みたいなことやってもらってるんでしょうけどね。
うんう
んうん、ちょっと、うん、早く治ってくれるといいなと。
そうですね。
思います。はい、そんなお話をこの間聞きましたというお話でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そしてなんか、ね、これをこれからね、ポッドキャストやで iPod とかで聞こうとするアーカイブで聞こうとする人はどうなんだとかね思うんですけど、俺今 iPod で聞いてるよとかっていう人が出る可能性が、
まあ出るんじゃないですか。
ね、
まさかそんなところ
でまさかこんなところでフラグ立てるとはと思わなかったんで
怖くて嫌な話でございました。ありがとうございました。
はい。
ですね。
はい。
ついにカセットテープやら何やらじゃなくて、はい、今は iPod なんですね。
そう、初めてです。初めて聞きました。びっくりしました。うん。
では、階段つながりで今、新情報が入ってきましたので。
はい。
ママにおきのきラジオの音響監督でもありますですね。
はい。
アミヤミヤマさん、こと。
アメヒアスケンジさんですね。
はい。うん、ね。 の、新刊が、
はい。
はい。
週明けには発売予定。
まあ、今週は、だから明日、もう、早売りで、都内の早売りとかだと思うんですけど、
明日には
並んでるんじゃないですか、
はい、もうそろそろですね。
29ですかね。
はい。
うん、
恐怖箱、風音と、うん、風の怨念の音で風音と、
うん、
というのが出ますので、ね、
はい、
編集さんは、かなり好き、うん。僕はかなり好きと、コメントが、実際コメントが、
はい、
加藤はじめさんから来ております。ですね。
うん、
これは、ちょっと僕も買って読まねばな。僕はもう、雨宮さんの大ファンですから
ね。はい。
うん、
これはってことは、これもですね。じゃ
あ。うん、我々。
うん、
はい。ということでね、
こちらも発売になりますので、まあ、ぜひお買い求めいただければと。今回
も
お買いやってますかね。
はい、冬も終わればね、春な夏と階段シーズンになりますので。
そうですね。はい、で、今なんか、まあ多分 Amazon とかでは一応もう、
まあ予約
状態ですけどね。で、今、だから多分そっちに見ると、もう情報自体はね、出てますけども、その次の月はね、の恐怖箱はあの方ですよっていう、ね。ついに、単調が。
結構、僕箱の時代になってます。
ただ、
コータは今年もちゃんと出るんでしょうか、何かしら。
何でしょうか。何ですかって。ここに名前連ねられるように頑張るんですよ。雨宮淳二、そして来月はつくね乱造さんの宴会が出るわけですよ。
そうですね。
そしてね、わかんないですけど、もう今から考えてるんですかね、高田さんは自分の誕生が出た時用に何回とかそういうのを。ね、早めにしないとね、ダジャレがなくなりますよ。あっという間に、ダジャレネタが。
ね、
臨界使われて、これで宴会使われてるわけですから。
うん。
ね、何しよう。あと回作る何します
か、あと回ないですけど、何がいいんでしょうね。
何ですかね。
回。
まあ、ダジャレじゃなくてもね。
まあ、いいんでしょうけど。
うん。
まあ、
風音は別に、これは別にね、あれじゃないですよ。
東シナ海でいいです。東シナ海。
東シナ海。めんどくせえな、なんか。2文字じゃないんですか、あのシリーズって。
大体2文字です
よね。大体2文字ですよね。
あ、そんな、こんなんでね。
今から考えていけば。
いい感じで、終わりましょう。
いい感じで、ね、いい感じで。ああ、そうか。で、あと、ついでに、あれですね。今、絶賛、開催中です。長腕が。開催中でございますね。長腕からね、当然、雨宮さんも、スクレさんも、発掘された、された大作家さんたちでございますよ。
はい、出足があまり良くないような、という、先週でした。
まだ少し地味な感じですね。
まあまあまあ、でも、
まあ、
後ろとかいろいろ上がっていくとね。
はい。
じゃあ、よろしくお願いしますね。
はい。
ついでていうか、忘れちゃうんですよ。普通に。思い出した時に言わないと、ね、長安よろしくお願いしますと。
よろしくお願いいたします。
はい。ですね。明日、ね、そしてまた、ね、明日の高田コータは君だってこと言うやつの、多分、高田さんがまた、ね、変に照れ出すので。
それもいいっすね、それは。
それももういいと。
それも。じゃあまあ、
ね、じゃあちょっと今日は早めですけども、
はい、
終わりましょうかね。
はい、それでは、
また来週も、日曜夜10時から。まあ来週は、僕の方は現行的な修羅場は終わってるので、普通、上の空、今日みたいな、原稿書きながら、高田さんの話をへいへい聞いてるだけってことは、まあなくなるかなとは思いますので、大丈夫かなと。いつも通りのニョキラジーが、ダラダラした感じでお届けできるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。っていう感じですかね。高田さんは大丈夫ですか？なんか宣伝とか、うん、大丈夫ですね。
特にない。
ないですね。
はい。できるように頑張りましょう。
そう。
まあそうですね。はい。といったわけで、今週のニョキロキ、じゃあちょっと早めですけれどもこの辺でお開きでございます。来週もまた、お付き合い願えればと思います。
はい、
では MC はサデスパーフォリノと、
高田コータとゲストは、
上沼さんペータでございました、はい、
皆さんおやすみなさいませ、
はい、おやすみなさいませ。
のこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子書房、総務部よりご連絡いたしました。
時間の速さまでも変えてしまう。何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ。ずっとずっと空回りしてんだ。
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
朗読劇、ムチャビラ族の便所、作スクネライゾー、出演主人公の声だけハデスパー堀野、それ以外全部猫野郎、制作タケノコ書房。
本当にこっちで合ってるのか？
もちろんでおまみした。間違いおまへん。そのはずですわと小さく付け加え、ノバリは唇をかみしめた。指先が小刻みに震えているのは寒いわけではない。日本を出発した時に着ていたダウンジャケットは二日前にマンドリルに取られた。アフリカとはいえ明け方は冷える。意外と重宝していたのだ。ノバリはこの辺りで10年もガイドをやってきたが、マンドリルを見たのは初めてだと言い放った。そんな知識でよくも観光ガイドなどやれたものだ。空港で俺を出迎えた時、アフリカ大陸一の狩猟民族であるウンビジャナ族の末裔だと自らを紹介したのだが、その割に体が弱い。2メートル近くもある体を折り曲げ、先ほどから青い、もともとが黒い顔だからわかりにくいのだが、本人の申告によると青い顔をしているらしい。ミスター、わてに何かありましたら、家族には最後まで勇敢に戦ったと伝えてくれまへんか。
うるさい。たかが下痢ぐらいでガタガタ抜かすな。それと、関西弁はやめろ。
そやけど、大阪は日本の首都。 なんという大学か知らないが、無事に日本に帰れたら、こいつに日本語を教えたやつを問い詰めたい。おそらくは関西出身のやつだ。だがとりあえず今はこの土地から脱出するのが先決だ。そして二度とアフリカ南部に来てたまるか。コンパスは全く役に立たない。うっそうとしたジャングルは夜になっても星さえ見えない。もっとも星が見えても何の役にも立たないのだが、わてはすべての星座を覚えてます。そやからいざっちゅう時にも道に迷うたりしまへん。そうも言いやがったんだ、このバカガイドは。で、取り出したのがカシオの携帯だ。これは優れものです、ミスター。この携帯にわからぬ星座なし。
ムバリ、GPS っての知ってるか？
もちろんです、ミスター。AKB48 氏の妹分ですな。
突っ込まれると思うなよ。いいか、その星座解析は現在位置を GPS で送信しなきゃならんのだ。アンテナ何本立っている？ああ？
ムバリは黙り込んだ。ついでに俺も黙り込んだ。まずい。俺の腹もしぶり出した。
ムバ、お前、昨日作ったステーキは本当に豚の肉だろうな。
おお、ミスター、疑うなかれ、豚よ豚。ちょっとイボイノシに似てるけど。イボイノシか。脂っこい肉だと思ったんだよ。おかげで俺の下腹はうなり声を上げているわけだ。ミスター、そこら辺でしようなんて思ったら飽きまへんで。こんなところでケツ出したらアフリカ軍隊アリの餌食ですせ。やつら柔らかい肉がすっきゃからね。ミスターのケツに潜り込んできますせ。
言われなくても俺はのぐっそなどせん。
そしたらミスター、垂れ流すつもりでっか。狂ったか、弱いやつ。
やかましや。
あ、しまった。突っ込んでしまった。いいからあれを見ろ。と俺は 便をこらえながら前方を指さした。長く暗いジャングルは終わりを告げ、鮮やかな花畑が見えている。驚くほど広々とした平野一面が花で埋もれていた。東京ドームが二つ軽く入るぐらいだ。なんでこんなところに花畑がおますねん。
知らん。タンポポに似てるな。多分勝手に生えたんだろう。そんなことよりあれだあれ。
俺が見ろと言ったのは花畑ではない。前方約50メートル先に据えられた石碑だ。いや、石碑というよりは、どう見ても洋式便器である。
あれ、便器だよな。
そうですな。椅子には見えまへんな。あ、まさかミスター。あそこで踏ん張るつもりでっか？野ぐそはせえへんちゅうたのはどこの誰？
あれなら野ぐそにはならん。しかも俺の素敵な尻がアリに襲われんで済む。
やめたほうがええですわ。なんかの神様の席かも。何の神様だ。トイレの神様か。そう言い返そうとしたが、下腹のうなり声は雷鳴に変わりつつある。これ以上、一刻の猶予もならない。俺は内股でそろそろと進んだ。近くで見ると、まごうことなく便器だ。ご丁寧に日本製である。俺が好きなロックバンドと同じ名前のメーカー製品だ。日本恐るべし。俺は焦る手を叱りつけながら、カーゴパンツを下ろした。トランクスも一気に下ろし、便座に座った。お前、そこで何をしている？見たところ、ハポンの旅行者だな。いつの間に現れたか、目の前に悪役面の黒人がいた。ハリウッド映画によく出てくる黒人のボスと言ったら伝わるだろうか。見事な日本語を操っている。
あ、いや、
もしかしたら、やはりこれは何かの祭壇なのだろうか。
これって祭壇か何かで？
日本ではこれを祀るのか。前の大戦でやってきた日本兵はそんなことはしなかったが、時代が変わったのかね。わしらはこれをトイレにする。なんだ、やっぱりトイレでよかったんだ。なんだかひらがなでしか思考できなくなってきた。安心した途端、俺の尻が存在を主張し始めた。もう話はそこら辺でええですやん。わて、もう爆発しますせ。尻はそう叫んでいる。
これ、トイレなら作ってもいいですよね。
男はにんまりと笑うと、優しく言った。ダメだ。お前、ここをどこだと思っている？
ここって、アフリカの花畑？
違う。ここは我が家の便所だ。
は？
聞こえなかったか。ここは我が家の便所だ。
便所って、でも、こんな、野原。
空が天井、山や森が壁だ。何か変かね。他人の便所に勝手に押し入ってきて、いきなり尻を出す方がよほどおかしいと思うわ。言い返せない。悔しいが、反論の余地がない。俺は泣きながら頼んだ。お願いですから、うんこさせてください。その手の趣味がある人が聞いたら、興奮しまくりのセリフだ。いいだろう。そこまで言うのなら、使っていい。というか、使ってもらわねば困る。男のセリフは、俺の尻の爆発音で遮られてしまった。 顔をすかめながら、男はもう一度言った。使ってもらわねば困る、と言ったんだよ。俺の思考に、ようやく漢字が混ざってきた。
どういうことですか？
すまんな。わしは嘘を一つついた。これは確かのトイレだが、罠でもある。
罠？
そう、罠だ。このトイレで排便すると、二度と立てないようになっている。お前、座った時に何か感じなかったか？慌てていたから、そこまでわからなかったかね。確かににちゃりとした感触があった。思い当たるところがあったようだな。強力な接着剤だよ。わしらの一族の昔から伝わる狩猟用の鳥持ちだ。無理に剥がそうとすると、尻の肉まで持ってかれるぞ。
俺をどうするつもりだ。まさか食べるん。
すっげえな。わしらは20年も前に食事はやめておる。お前は生き餌だよ。お前を狙ってやってくるライオンやらハイエナやらハゲタカを捕まえて食うのさ。そんなもの食べなくても、ちょっと走ればマーケットはあるんだがね。偉大なる狩猟民族であるオンジャベナ族の血を絶やすわけにはいかんのだ。なんと勝手な理屈だ。何が偉大なる狩猟民族であるオンジャベナ族だ。
待て、今何度言った？ウンジャベラ族だと？無罪、貴様も来るか？
そやから言うたやないですか、ミスタ。それを使っちゃダメだと。クソ。もし無事に帰れたら、ウンジャベラ族の秘密をウィキペディアに載せてやる。来た。じゃ、わしらは一旦隠れるよ。頑張って。いい生き餌になんの？ミスタ。間近で聞くライオンの方向は腹に響いた。俺の尻がもう一度爆発した。
タケノコ処方は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ処方と検索してお求めください。この番組はタケノコ処方の提供でお送りしました。タケノコ処方。もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら、僕が君をベッドまで運ぶよ。